はい、どうもどうも。雨男でございますと。さ、まあね、まだオープン前でございますからね。ええ、まあ一応店長ですから。そうそうそう。いやー。ジャスミンティーがうまい。うまいね、ジャスミンティー。そうそうそう。まあ今ね、ジャスミンティーを飲みつつ、よいしょ。まあ、小豆バーを食べるというね、そうでございますよ。いやー。あれ？お客さん、まだ空いて、立ちこぎ姉ちゃん。どこ行ってたんだよ、姉ちゃん。はい、いらっしゃいませ。いやーね、今、オープン前でね。あ、どうぞどうぞいらっしゃいませ。奥歯の具合いかがですか？私今、小豆バー食ってます。はい。小豆バーうまいっすよね。いや、おー、キーちゃんいらっしゃい。まだオープンしてないよ。まだオープンしてないんだよ。小豆バーをね、食べててね、今ね。そう、小豆バー食べようって思ってガシャガシャしてたら、この立ちこぎお姉さんが来てね。そう、かと思えば、サイレンの怖いお姉さんが来ましてね。それにもめげず私は、小豆バーを、食べてます。うわ、いった！うわ、もうどっちが椎茸かわかんなくなっちゃうね、もうそれ。椎茸噛んだのか肉噛んだのか、もうわけわかんなくなっちゃうじゃん、それも。うわ、歯茎の肉詰めだよ、それも。うわ、大変だよ、それも。ねえ、もう。はい、ブランコさん、キーラさん、キーちゃんも、ブランコさん、お声掛け、ありがとうございます。そうそうそう。まだね、これ表に出してないんですけど、ブランコさん聞いてたね、領収書カードバトルあるじゃないですか。キーちゃんも聞いてたかな、あの時。あれ今、ゴリッゴリに編集かけてるからね。もう、本当に、ゴリッゴリにかけてるよ。あれ、楽しいでしょ。そうそうそう。まあね、本当に。あれやるとね、多分、6億カロリーぐらい消費してんじゃないかなって思って。お！こっちゃん、早いね。どうする？上がる？全然いいよ。オープンはまだまだだからね。そうそうそう。あ、か、セクシー！セクシー！ねえ、もう。なんかいいっすよね。女性がこう、髪乾かしながらなんかこう、喋る瞬間ってよくないっすか？こう、木に気を取られな、あ、今、乾かしてるから、みたいな。ティモテ、ティモテ、ティモテ、みたいなね。感じが、いいっすよね。はい。ティモテ通じるのはね、同年代ですよ。アブランクさん、コトセさん、はじめまして、ありがとうございます。今、臭い匂いを嗅いだ時の湯婆婆の喋り方でございます。はい。そうそうそう。湯婆婆さんね。よいしょ。ほんでもって、ほんでもって、ほんでもって。 これね、聞いてみたい人手を挙げて、昨日の領収書カードバトルの編集途中、聞いてみたい人手を挙げて、ん、ティモンって通じちゃいますんだ。同年代だ。あこちゃん、はじめまして。ありがとうございます。うん、美味しいね。あずきバーってね。一応ね。まあ、ほんとオープニングですよ。こういう感じで作ってます。
美味しかった本当に。中華料理屋さんにして正解だったよ。
うんうん。
あ、そうですね。それじゃあお会計しようか。
たっくん、花、今日のデートはたっくんがおごってほしいな。
それはまたどうして？
だって花、いいおしゃれするためにお金使っちゃったの。たっくんの隣にいるのにふさわしい花でいなくちゃって思って。だからね、デート代はたっくんに出してほしいなって。
そっか、そっかそっか。ありがとね、花ちゃん。いや、僕のためにそっか、一生懸命努力してくれたんだね。出してもらうと嬉しいんだけど。
てな感じで今進めております。はい、たっくんケチだよね。出してあげればいいのにね。本当に、いやー、あずきバーがね、美味しいっすね。あ、ありがとうございます。いや、もう美味しいですね、これ。あずきバーガーね。ブランコさん、ありがとうございます。いい感じですね。からね、いい感じですね。って言ってくれてね、ほんと嬉しいです。はい、あ、今ね、あずきバーを食べ終わりました。美味しかった。いやー、あずきバーってね、ほんと神の見業だよね、これね。ほんとにこんな美味しいもん作った井村屋はすごいと思うよ、ほんとに。あずきバーありますよ、あのゴールドあずきバーで、もう一個はね、ミルクあずきバーかな、かな、違ったらごめん。そう、神の見業。まさにそれは神の見業やと僕は思うわけですよ。はい、剣道小林です。はい、ね、ふとやりたくなりました。はい。美味しい。あ、ミルクと抹茶ね。抹茶はね、案外でも少ないですよね。抹茶置いてるとこは。あ、ありがとうございます。ほな、そろそろオープンしていきますか。ね。よいしょ。さあ、そう、これ新曲です。 あ、いいっすよ、いいっすよ。もうね、好きに過ごしてください。もう、それこそ、ドライヤーブフォー言いながら上がってきてもいいですし。もうね、もう好きに好きにやってください、もう。よし。あ、いいね。さあ、よし。じゃあ、一応11時になったんで、上がりたい人は手を挙げてください。よいしょ。なんか、あれだって思ったらさ、イヤホン外れてた。
こんばんは。
あー、こんばんは。おはようございます。
こんばんは。
あ、アシーベイベー。
こんばんは。
わー。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あ、M キラさん、こんばんは。
ペラさん、
ありがとうございます。
こんばんは。
こんばんは。
いや、暑くない？
暑い。
大丈夫ですか、皆さん。
全然クーリッシュが出てこないんだ。
そういう時はね、もう握りつぶしましょう。ぐちゃって。
バテてます。ずっと。ずっと1ヶ月ぐらいバテてます。
いや、そりゃそうだよ。
ずっとバテてる。みんなバテて
バテてる。夏の間中バテてます。
そうだって、八王子駅の温度がはあれでしょ、47度だったんでしょ。
ええ、マジで。
うん、八王子駅前のビルの
八王子
なんか温度計があって、それが47度を示してたみたいなね。
怖っ。バグじゃなくて。
バグじゃないみたいよ、どうも。
怖。地球が人間を全滅させようとしている。
もう中東ですね、これは。
怖い。
いやいや、本当に。
はい。
今日みんな静かだね。
みんな食べてるんじゃない。
あ、なるほどなるほど。じゃあ私。
いや、食べてないですよ。
え、食べてないの？
もう
食べてないのに足部さん静かだって。
そう、ティモテが分かんなくてね、ずっと。
ああ。
ティモテってなんだろうと思って。
ティモテ分かんない。
ちょっとごめんなさい、その前にブランコさん、はじめまして、ありがとうございます。ご挨拶いただいてました。
あ、足部さん、はじめまして、ありがとうございます。そう、ティモテ分かるのはもう、四十オーバーですよ。
私分からない。
オーバーフォーティー枠ですから。
何？何？ティモテって何？
あ、ティモテ。シャンプーですよね。
そう、シャンプー。
あ、ポポさんこんばんは。
あ、ポポさんこんばんは。
ティモテっていうシャンプーがあった。
月森さんも知らない。
知らない。
あ、そう。
なんか CM もね、すごい爽やかな。
そうそうそうそう。ブロンドの髪の女の人がね、
そうそうそう、
こう手でロングヘアを挟んでティモテティモテティモテって洗うんですよ。
知らない。
言うんですか、その人が。
言ってる。
そう、言ってます、言ってます。
言ってるんだ。
そう。
ティモテティモテって。
もうあの時代はティモテとバクファーファーがすごい流行った時代ですからね。
ファーファーはわかる。
もう私の頃からいますから、ファーファー。
フィフィじゃないですよね。
フィフィじゃないね。もっと柔らかそうな子だね、ファーファーは。
そうかそうか、よかったです。そうかそう、トランプとかぶった切る。
あ、ドンちゃん
だ。そうそうそうそう。
そうですね、違う。
あ、ドンさんどうも。
こんばんは。
こんばんは、いらっしゃいませ。そう、ティモテです。
ブランコさん歌ってらっしゃって。
いや、ブランコさんうまいだろうな、ティモテ歌うの。
歌ってる。
そう、今日は、
ヤナドンさんも分かってる
んですかね。あ、ヤナドンさんもね、分かってますよ。
さすがですね。
いやいや、本当にね。
はい。
音ですよ。
今日の、ね、
今日のテーマ、一応言うときますわ。
何
一応ね。
一応テーマはね。
一応テーマは、音してはりますな、です。
音してはります
な。ありますな。
そう。 多分脱線すると思うんで。
間違いないですね。
間違いない、
ね。中泊脱線する。
脱線するんで。まあ、一応言っときます。うん、どうですか最近、ええ音聞きました。
どうかな。
まあでも、ええ音の定義がまだ難しいか。
そうですよね。おのおののやつ聞いてから、なんか、
やっちゃいますか。
分析に入って、今日、ヤナドンさん来てるから、うん、多分すげえ分析してくれると思いますよ。めちゃめちゃ、博識っすもんね、ヤナドンさん。
ああ、それは楽しみだ。
そう。
こう、出しながらなんか思いついたら言うみたいな感じ。
そうしようか。
うん、した方がいいかもね。
いや、今日、ええ音って感じたのはね、あれですね、このトマトをもぎった時の音ね、プツッてプツッて、あの音すっごい気持ちよかった。
取ったんですか
今日？トマトちぎってました。
あ、そう。
いやー、あれね、気持ちいいんですよ。あの音と感触がね重なるんで、プチッとずしがね一緒になるんで、すごい気持ちいいなと思って。
なるほど。
そうそうそう。あとはもうあれだね、やっぱ肉の焼ける音だね。
ジュワー、
そのジュワーっていうね。
食欲はね。
いや、食欲はきますよ。あ、ヤナドンさんがね、アイスコーヒーの氷の音とかいいっすね。コンカラコーンいうやつ。
ああ、いいですね。
いいです。
カランってことですか。
そうそうそう。グラスに入ってる音良くないですか。カランカランカランカラン。
ああ、いいね、それも。
ああ、いいですね、いいですね。
何に入ってるかでも変わりますよ。
なるほどな。
こういう、ああ、これ今聞けるかな、聞けるかな。
あ、
いいっすね。
めちゃめちゃいいっすね。
それ、あの、ガラスに入ってる音だな。
そうそうそうそう。
なるほどね。
アイスコーヒーとか、アイスティーとか頼んだ時、こう、シロップとかミルクとか入れてかき混ぜると、そういう音します
ね。
うん、
音いいですね。
ヤナドンさんがタンブラーって言ってるんですけど、ガラスじゃなくて、あの、あれっすかね。アルミっぽいやつですか。
あ、
なんか、
あ、
そういうコップ、あれもいいっすよね。
あれもいいね、確かに。いっぱい出てくるね。
いいですね。
夏だったら、私風鈴かな。
あ、絶対いいですよね。
あの、私ガラスの方の風鈴の音が好きなんですよ。
あ、
鉄製もあるじゃないですか。
ありますね。
鉄製もでも好きかも。
鉄製の音ちょっと高いじゃないですか。
あ、高い。
そう、あの、私ガラスの方がなんかまろやかな感じがして好きな
んです。へえ、あんま意識したことないな、材質まで。
あ、そう。全然違うよ。
あ、そうですか。風鈴だとなんかもう同じだと思ってたけど、言われてじゃあ聞いたら全然違うなって思うんでしょうね、きっと。
これがね、ガラスですね。
すごい、何でも出てくる。
これね、近所の。
効果音ラボかな。よくあの編集でみんなボイスドラマの人が使う効果音ラボかな。
これね、あの近所の神社で、あの風鈴ぶら下げてるんで、
はいはい、
そうそうそう、
あ、撮ってきた。
そうそう、風が吹くとね、こういう風になるんですよ。
それガラスの風鈴の音ですね。
これガラスです。
それガラスですよね。そう、鉄筋の方じゃない
の。うわ、なんかこれ格付けとかされたら俺絶対ダメなやつだ。全然わからん。はいはい、うん、今のがガラスなんですね。
今のがガラスで、金属だともっとね、澄み渡って通ってる、スカーンって。
もうちょっと高いし、なんかキンキンキンみたいな、どっちかというとそんな感じですよね、うん
うん、じゃあ鉄の方が好きなのかな。
もしかしたら私はアート風鈴だったらどれでもいいかも、
ね、うん、
で、これ瀬戸物だとまた違った音になるんですよ。
ああ、なるなるなるなるなる、うん、
ちょっと僕飲んでいいですか。
飲んでください。
飲みましょう、
うん、飲みましょう。
私飲んでますよ。
もう飲んでます。
飲んでます。ええ、
乾杯。乾杯します。
乾杯。
乾杯しましょう。
早
い、うん、早かった。
もう言っちゃい
ましょう。じゃあ、フライング乾杯だった。
みんなもみんなも
乾杯。え、私も飲んでいい。
いいですよ、いいですよ、いいですよ、いいですよ、
いい、
もちろん、もちろん、うん、ぬるいビールあるよ。
ヤナドさん、鉄派なんだ。鉄派も多いですね。
鉄派はね、多いよ、案外。
鉄もいいよね、
うん。
夏の夕暮れ、遠くに聞こえる風鈴の音、異世界の入り口。これは何ですか？
なんかよっ
よっ、サイレンかな？
みんな用意できたら。
はい、できた。
私ももう開いてます
。あー、サイレン。それもいいですよね。その音、
この開ける
音、やられた、
開ける音、
今やろうと思ったんですよ。
後で開ければよかった。
それ絶対やろうと思ったやつ今。
あ、開けちゃってた。
乾杯
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 乾杯。ちょっと2回連続で僕が温度みたいになっちゃいましたね、すいません。
いや、とんでもない。あ、ポポさんも乾杯。ありがとう。
乾杯。
ポポさん乾杯です。
俺もやろうかな。入るかな。
あー、いい、
あー、いい音、
いい。シーチキン。
シーチキン
はもうちょっと違うでしょ、音。
耳が分か
る。ちなみに何飲まれてるんですか、皆さん。
アメココハメ、ぬるいビール。
私はね、ぬるい果汁ハイで飲んでます。
ぬるいんですね。
ぬるいのはぬるいんだ。
すっごくぬるい。
それと美味しいですか。
美味しくない声だった今。
気の抜けたファンタみたいな味する。
うわ
それだ、ごめんなさい、なんか無理やり僕が言ったからそれしかなかった。
いや違う違う、そんなことないよ。飲みたかったから俺常温にしてたから。
飲みたかったから常温にしてた。
変な人だな。
喉には確かにいいかもしれない。
そうでしょ、うん、
確かに確かに。
あ、そうだ、喉にいいで思い出した、ファミチキ食べた最近。
食べてない。
最近食べてないですね、僕も、
うん、
今 40% 増量ってめっちゃでかいんですよ。
え、ファミチキが増量してるの？
ファミチキ増量してるの。
40% って結構ですね。
結構だよ、うん、
大きさがじゃあもう明らかに見た目で違うってこと。
もう雑巾みたいになってた。
なんか例え下手くそだな。食べたくないな、雑巾みたい。雑巾みたいって聞いて食べたくないな、別
に。確かに。
すいません、戻りました。
あ、おかえりなさいませ。
おかえりなさい。
おかえりなさい。
うん、
そう、ヤナドンさん、はい、でかいんすよ。
びっくりですね、確かに、
うん、あ、そういや、こっちゃんってあんまそういうコンビニのもの食べてるイメージないね。
え、食べてますよ。
あ、食べてるの。
食べてるよ。
なんかイメージないけど。
あー、でも食べてるよ、お菓子とかアイスとか。
あ、そう。
あと、あのコーヒーはよく飲みます。
あー、コーヒーね。美味しいよね。
美味しい、
うん。
ローソンが好きかな。
あ、ローソンわかる。
あー、ローソンのカフェラテ美味しい、
ね。あ、カフェラテ美味しい。
美味
しい。すごい好きなの。
私も好き。
うまい。あ、ボヘ君こんばんは。
か。
あ、こんばんは。
あ、ボヘ君さんこんばんは。
そう、カフェオレが美味しい、美味しい。
その反応だと、アッシー違うの？もしかして。
俺セブンなんですよ。
あ、セブンか。
どっちもセブン。
どっちもセブンなんです。僕普通のコーヒーもカフェ。
美味しいんだ。
ただ僕も死ぬほど甘くするんで。
はいはいはい。
甘くするんだ。
はい、
お前マックスコーヒーとどう違うんだってよく突っ込まれてました、ね。
マッカンめちゃくちゃ甘いですよね。
甘いね、あれはね。
そうそう。我らが千葉県民の誇りですね。マックスコーヒー。
あー、あれそうらしいね。
なんかそう、
まあ、まあ関東圏なら売ってるっぽいですけどね。
うん、
ありますよね。
マッカン知ってる人いるかな。
マッカン関東の方は、
そう、
あ、そう、ボヘ、そうだ、そうそうそう、ボヘ、そう、
あ、ボヘ君も大好き。あ、志村さんこんばんは、いらっしゃい。
志村さんこんばんは。
こんばんは。
パチンコとかする方はね、マックスコーヒー好きですよね。
そうなんですか。
あの、当たりマックスにっていう意味で、験担ぎで。
あ、そういうことね。
そうそうそうそう、よく渡されましたね。
そうそうそう。あと、虹色も好きですよね、多分それたちは。
あ、好きですね。虹、虎、大好きですね。
はい、糖尿に注意しなきゃいけないから、その警告色なんだ
と思います。めちゃくちゃ甘いからね、あれはね。
黄色と黒は警告、あの警告色って言われますよね。はい、だラーメン二郎の看板とマックスコーヒーはそういうことなんだと
思います。ああ、そういうことか。
飲みすぎるな、食べすぎるなってことですね。
あの、そういうことですね、あれは。
ああ、そうだ、ラーメン二郎で今思い出したんだけどさ、俺結構言ってんだけど、
その中華料理屋の音を集めてジャズ作った人いるんですよ。
中華料理屋の、
そう、火をつける音、こう物を切る音、そう、銃とかね、
うん、
その音を全部編集さんが集めてつなげてジャズにしてましたよ。
ね、すごい、
めちゃくちゃかっこよかった。
かっこいいね、
うん、そうそうそう、中華鍋の音とかね。アネオさんこんばんは、いらっしゃいませ。
アネオさんこんばんは、よろしくお願いします。いや、なんかすごい、そういうセンスの人すごいっすよね。だからやっぱり分かってるのかな、どんな音が、音の構成が分かってるからできるんですかね。センスでやる人もいるでしょうけど、
ああどうなんだろうね、
どうなんでしょう
ね。音色と絶対音感があるんじゃない。
そうですよね、うん、音感のその音の高さもそうですけど、その音の種類とか、で僕、うん、これやるにあたって全くネタがなくて、うん、好きな音は僕もあったんで、今こうやって自然と出てきて、結局、うん、だからあんまいらないかなと思ったんですけど、
うん、
周波数のって どういう違いがあるんだろうと思って調べてて、
はいはいはいはい、
やっぱその心地よい音と不快な音の周波数の違いみたいなのを、
うんうんうん、
かチャット GPT で調べてて、あしたらそのやっぱ、うんうん、いくつヘルツみたいなのが全然違って、
うんうん、
でそういうのも多分関係してるから、
そうですね、
まあ、センスでね、結局は気分なんで、うん、あんま関係ないかもしれないですけど、
低周波が確か恐怖感を与えるんでしたっけ、低すぎると。で高周波は聞こえないけど、うん、なんかリラックスさせたり、逆に、そうそうそう、そうそうそう、
うんうんうん、
なんかそういうのもね、私読みましたね、バイオンという本で、
うん、あ、そうだ、こんばんは、
はい、アメさん、僕あれ、
うん、
まだ読めてなくて、
あ全然いいです、いいです。
だなんかその同じ著者の、
うん、
次に書いた本を読んじゃいました。そしたらあの音っていうか声の話だったんで、
密則の方ですか。
あ、
いや、そうです、そうです、そうです。
あ、私もそれ気になってたんですよ。
そしたら読み切れなくて、
あるある、
図書の返却期限が近づいてしまって、
はいはいはいはい、
あ、
冒頭のなんか情報しか手に入れ、結局自分に生かすところまでいけなかった
です。いや、もうでもそのきっかけは大事ですからね。
そう、でもそうですね、面白かったですね、声の、声とかも、そう、そのバイオンの違いとかも、
うん、面白そう、それ
面白い。
で、
今日その声の出し方、うん、私たまたま調べてて、
うん、
西洋的発声と和製発、日本の発声ね、
はい、
違うんですって。
うん、
僕もその本で読みました。僕なんか、
あ、それに載ってた、
うん、なんか西洋式にやっぱ寄ってっちゃってるから、
そうそうそうそう、
日本の、日本人のいい響きっていうのはちょっと失われてるんじゃないかみたいな懸念点があるっていう、
そうそうそう、
なんか冒頭そういうのは書いてましたね、うん、
すごい、
うん、西洋式は前にドンなんだよね、
はいはいはい、
確かもう大砲みたいにドーンっていくんだけど、
うん、
日本人って農耕民族とか漁業民族だから、
うん、
鍬を振るときって鍬を振って下ろして後ろに引くじゃない。で漁業だと縄を投げて後ろに引くじゃない、
うんうんうん、
引く動作が日本人得意なんだって、そうだから声を出すときも後ろにこう引きつつ声を出す方がいいと、そう、背筋であり骨盤をちょっと倒すんですって、グッと腰を入れて、
腰、
そう、そしたら
どっちに倒すの、
前に倒すのが、だからこうグッて引く感じ、そう、そしたら西洋式だと前に行くのが、日本式だと一つの空間に声を満たす感じになるんだって、ブワーって
、いやー難しい、
そう、
へ
え、らしいよ。そうそう、カンナもね、西洋のやつは押すんですよ。ノコギリも違うしね。
やつ引いてるもん
ね。ボヘミアンさんすごいっすね。
うん。
ボヘミアンさんも知識すごいっすね。
そう、伊達にボヘってないよ。
なんで？どういうこと？この人インテリなんですごい。うん、
ボヘミアンラブソティ的なことですか？
ええ、そうです。
うん、
ボヘってます。
絶対違うでしょ、今。俺も適当なこと言ったけど、あなた
も。私は基本適当だから。
うん。
間違いない、
うん、
僕も実はそうなんですけど。
あ、そうなの。
バレエ団の名前
から、そうです、ボヘミアンバレエ団から来てます。
逆でしょ、逆でしょ、
逆だね。
こっちが本家でしょ、
ブルースボヘミアン。
あ、そうですね、
私の作品にもところどころにいるんで、
はい、いますね。
そういえば出てましたね、シルバーバレットにね、
は
い
は
い、
そうそうそう、
ありました、ありました、そんなバレエ団が。
うん、私笑いそうになりました、あれが出てきた。
ブヨさん、ブヨさん、こんばんは、ご挨拶してください。
ブヨ
さん、ブヨさん、こんばんは、いらっしゃいませ、は
い、ごめんなさい、ご挨拶
遅くなります、遅れました、すいません。うん、
スープの救い方、イギリスとフランスで逆、
手前からとか奥から、
あ、そういうことか、
を救うときに
日本式は直飲みですからね、
うんうん、か
そうですね、お椀でね、
お椀で、そう
そうそう、
ズズズズズズっていくのが日本式でございます。
すすりますよね、
すする、
すする、すするってないらしいですからね、海外の人。
そうそうそうそう、
音も嫌いだし、
うん、
すすれないらしいですよ、うん、だからラーメンの麺とか音立てるの信じられねえって言うじゃないですか、欧米の人
言ってるね。
できない上に、あの、嫌いな上にできないらしいですよ、うん、むせるらしいです、あれ、
ああ、
なんか関係してるのかもしれない。
でもあのすすった方が空気が入るから香りが鼻にバーって抜けるんだけどね。
そばとか、
うん、
だからそういう文化でか生まれたんですかね、こう日
本のね、かもしんないね、
麺文化で、
うん、でもあの若い子はみんな今すすれなかったりします。
え、
あ、出た出た、だから
うちの子が全然うどんすすれなかったです。
え、どうやって食べるの。
うん、普通にこうなんていうの、ご飯食べるみたいに、
え、
すすらずに口に入れて食べ
る。やっぱ西洋式になってるんですかね、自然と。
な
ん
でできないんです。
西洋式になってるんですよ、きっと。
そう、今はできるのかな、ちょっと聞いたことないけど、ラーメンとかもすすれないです
ね。世界中にディスられてもその文化は残ってたんです
よ。こうこうこう、どうどうどうどうだ、
どうやって食べるんですか。すごい器用に食べますよ。
すごいな。
なんか急になんかテンパり始めた。
いや、わかる。え、どう、すする以外どう食べるんだって思って
口に入れて普通に食べてます。
口に入れる
入れる、そのままこう、なんていうの、箸
で下で、下からすくい上げる。こうか、こうだね。あ、
す
すごい器用だね。
あ、これボヘがラーメンは一回レンゲに乗せてすする時間が短くなるようにしてます。
あ、なるほど。
あ、でも私もこの食べ方する。
跳ねるしね。
僕これ言おうとしてました、うん、今そのうどんの下りで。
あ、
そういう感じしかないんじゃないかと思って、すすらないとしたら、
うんうんうんうん、
これ今から俺そば買いに行った方がいい。
いや
ー、すみません、いいよ、買いに行かなくて。
実践ですか。
なんでマスター席外すんだよ。
でもその音もいいっすよね、すする音。
すする音いいですよ。
ちょっとさっき音で下り思いました。すする音
っていう音ね。
あ、上手、さすが。
これ
そう、いいですよね、
すする音。
うんうんうん、美味しそう。
味というか風味にも影響を与えるけど、その、うんうん、あの音でよく前
汁飛んできた。
すごい、もうイメージがすごい。
すいません、マスターが、
もう飛ばしまくりますよ、周りに。
マスターカウンターで麺食ってるって。
カウンターでコーヒー入れながら麺食ってるから。
マスターの周りの席誰も座らないの。
前は座らない誰も。
でも遠くにもきっと飛ぶんですよ。
飛ぶ飛ぶ。
ねえ、やだ、一番離れたとこがいいな、席で。
あのすする音で、
うん、
なんか昔あの食後に友達とこういたら、
うん、
ラーメン屋の近くでスッと音が聞こえた時に、
ほう、
なんか、あ、なんかラーメン食いたくなってきたみたいな、いや、今飯食ったばっかだよみたいな話になったんですけど、そういう効果もありますよ。
ある
なんか
音で、ね、
あれ吸ったらすげえ食べたくなるみたいな。食欲をそそる音っていうか。
音はあるよね、確かにね。
でもなんかそれで調べてちょっと出てたんですけど、
うん、
やっぱその音も、その、やっぱり、なんだろうな、一応何とかヘルツとかその周波数もあるけど、
うんうん、
結局被ってる部分はなんか いい音って言われてる部分と悪い音って言われてる部分が被ってる部分もあるから、
はいはいはいはい、
結局はなんかその人の今のメンタリティとか、
うん、
その人の感性みたいなところに左右されることもありますみたいなことは書いてた。
あ、でもそうですよね。なんかあの黒板を引っかく音って大抵の人が多分好きじゃないキーってするの。でも、
う
ん、あれ好きっていう人もいたんですよ。
嘘。
あの、私何人かいました。
すごいね。
だから、あ、不快、全員が不快、人間全部が不快になるわけじゃないんだって思いました。
何人かってすごい確率ですね。
そうなんですよ。だから、あ、意外とそういう人もいるんだなって思いました。
うん
うん、
あれ、出す方針あるからね。
だから、
いや、そうですよね、あれ、ね。
多くの人が、うわーってなるやつが、うん、うん、ごく一部の人には、なんか、割と好きって。
ヤナドンさんはそのごく一部の人かもしれないんだね。
わかるんだ。
わかるっておっしゃってるか、もしかしたらその、あの少ない方の少数派の人なのかもしれない、
ね。で、ボヘ君がね、音楽やってる人からしたら気持ち悪い音みたいなのもあるらしい。音楽やってる人、志村さん、どうぞ。気持ち悪い音ありますか？
いきなり振る。
志村さん音職人書かれてますからもう
今日私無理です。
やっぱりそうなんですね。
黒板の音ね。
不協和音とか気持ち悪いって言いますよね。
だから
頭痛くなる。
音の不快な音のもうその最高レベルみたいなヘルツが多分その不協和音と呼ばれるものですね。多分ね。
でも倍音もほぼ不協和音だよね。よく考えると。
ああそうなんだ。だからそ
う。
その1個の気音って言われるメインの音に複数の音がくっついてそれで音色が決定されるって言われるって、
そうですよね、
その複数くっついてるのが倍音って言われて音色に左右するんですよね。
ノイズナンス。
なるほど、聞き心地が悪いとノイズになるんだ。
なんか映画とか見てて、
うん、
音楽になってこう不協和音みたいなの流されるとちょっと恐怖を感じたり、
あ、
違和感、あ、それをこう演出として使われると、
うんうんうん、
逆にすごくまだそのシーンになってないのに、
うん、
なんか妙にゾワゾワドキドキしたりする。
ああ、
そうそう、ほらホラー映画っていうのですね、うまいなって思います。
その心理に直結してるなと思いますよね。
うん、うんうん、
イメージしますもんね。なんかノイズが流れて
る
ホラー映画。うん。なんか LINE 通話グループでできるんですけど、あれしてるときに、エアポッツぶっ壊れたやつがいて、急に、ヒャーみたいな音が入ったときに、ちょっと、貞子いるみたいな感じで、言ったやつがいて、そう。そうそうそう。だからそういうイメージになりますよね。
うん、
あの、岸辺露伴の映画見たとき
に、びっくりした。
うわ、
びっくりした。
まあこれでしょ。
違う顔したかと思った。
なんか言ってから流してくれないかな。
鳴らしていいって言ってよ。
ちょっと今日アメさんなんかすごいですね、仕込み量が。なんか
仕込みがすごい。
もう効果音
余裕で1回目のを超えてくる、もうなんか技術が。なんかあれですよね、1回目のゆるさをちょっと想定して今日は俺飲み物2本も用意してたんですけど、なんか結構ちゃんしっかり音の話の上に実際のなんかもうカンジャムみたいになってるじゃないですか。この音ですねみたいな。
今さっきの音、ボヘが大昔の劇の恋人が。
感性よ、ボヘさんも。
面白いな。でもなんかわかるんだよな。わかるからちょっと笑っちゃうんだよな。
めっちゃ面白い。
あ、暑いな今日も。
なんか志村さんが言ってますよ、アメさんに。
ああ、いろいろエッティーズ。エッティーじゃないよ、私はアメッティーだよ。
そういう感じ。
シーンってなった。
シーンってなったけど大丈夫。
ちょっと気温下がらないのこれで。滑ることを恐れちゃいけないからね。
いや、それは間違いないですね。
うん、
滑るっていうか、まあ、どうしよう、なんと、どうしたらいいんだろうって
。どうしたらいいのか。
そうそう、いいんです、いいんです、もう
申し訳ないですね。
うん、スベルクリーンさんのうまいこと言う。
うまいな、うまいな。
ねえ、まあまあそんな感じでね、ゆるゆる喋っていきましょうや。
うん、
うん、まあ元からゆるいけどね、
このゆるくはありますよね、確かにね。
うんうん、うん、
今日このライブやるって言って別の、うん、あのライブで音の話するんですよっていうふうに話したら、うん、話したとかコメント打ったら、
うん、
その人の枠主さんは、
うん、
あのガスコンロの火つける音とか、
ああ、
チチチチチチみたいな、
いいですね、うん、あれね。
あと水がポタポタこう垂れる音とか、
うんうんうん、
何か垂れてコップに落ちる音とかですかね。なんかポチャンポチャンみたいな音とか。
あ、いいっすね。
好きって言ってたんですけど、うん、めちゃめちゃ主婦の方なんで、多分めちゃめちゃ環境音。めちゃめちゃ、その人朝絶対ガスコンロつけるところから始まるんですよ、配信が。
なるほどね、家のね、
なるほど。
ちょっと半分、その、自分がめちゃめちゃ囲まれてる音を急いで上げた可能性もあるんですけど。まあでも好きって言ってました、ね。でもまあいいですよね、そういう音も。
いいね。
生活音みたいなものも、ね、
うん。生活音か。
うん。
うん、
何でもある。
効果音ラボ。
効果音に関するドラえもんになってますね。
ドラえもんのポケット。
何でも。IH の電源入れ
る。IH の方か。
ああ。
ガクじゃなくて。
あ、ピッピッピッかや
つ。エンジンのボタンね。
でも昔の
電話だ
から、音で決まってたんでしょ、数字とか。
え？
あの、1だとドの音とか、決まってたんですよね。
そう
だから、その音を電話口で言うとその電話につながるみたいな話聞いたことあるけど、あれ嘘なのかな。
でもそれって音感ないとできないですよね。
そうそうそうそう、
うん、あ、トースターね、はいはいはい、
ボエさん結構意外とありますね、
焼いてるパンを焼いてる時の音ですね。
あ、でも確かに一番身近な音なのに嫌な音ばっか鳴ってたら嫌ですもんね。
確かに
結構考えられてるのかもしれないですね、家電とかも、
うん。
あ、私あの黒電話の、
うんうん、
ぐるぐるって回した時のジジジジってやつ好き
だった。わかる、これ戻る感じですか。
そう、戻る感じ、
戻る感じ、
いいですね、あれ、
あれ
こういうなんかちっちゃいなんかやってた、こうやって
あの、ね、
あの101匹ワンちゃんのクレアラ、クルエラがのキセルでこう回せず自分の吸ってる方のキセルでこうキセルって言わないのか。
うん、
アニータ、
まあ、したこそない。
まあでも昔僕はギリ見てました。
うちおばあちゃん家にありました。
おばあちゃん家に、
うん、あった。
友達ん家にありましたね、僕、
うん
うんうん、いいですね、あの音、
うん
うん、
確かに
音楽大学の音楽の授業はほぼ数学です。
数学です。
うん、やっぱりそうなんだ、言われますよね。
あの掛け算なんのかな、じゃあ
どう、え、あれじゃないですか、でも数学だから
なんか式みたいな感じ
で、ね、なんでも、もともとそのドレミファソラシドも、
うん、
音の長さで決まってて、あの、何でしたっけ、どうやって言っちゃった、
音階、
いや、まあごめんなさい、なんか志村さんみたいな、あの専門の方の前で僕みたいな東城が話すのはあれなんですけど、でももともと音階を、
うん、
あの一本の棒があって、
うん、
その棒が鳴る音を聞いた時にあの棒の長さを変えることによって、
うん、
この音のこの棒のこの長さでこの音だから、じゃあこれを3つ足したら高い音が出るとか、なんかそういう感じで作られたのがドレミファソラシドなんですよ。だから結構、うん、あの1度3度5度とか言うんですけど、
うんうん、
ドレミファソラシドとかの、うんうん、なんていうのかな、順番がついてて、
うん、
だからそこの並べ替えなんで数学っていうのはなんかめちゃめちゃわかるっていうか、数字ですね。だから数学得意な人とかは多分再現性があるんですよ、自分が作った曲とかに。俺みたいにノリとか感覚でやってるやつはそれがないんで、本当は良くないんですけど、
うんうん、
いや楽しければいい。
まあまあまあまあ、音を楽しむですからね、音楽は。
そう、
そうそう、
あ、トロンボーンがその作り、
トロンボーン、
パッケラ窓、
こう弾いたり伸ばしたりするあれで、
クラリネットじゃないそれ、
あ、クラリネットか、あれは、
うん、
なんかこう伸ばすやつよね、うん、
あ、
弾いて、
スカパラのドレッドヘアの人だ、
トロンボーンはあの、そうあの両動かしてるよね、あのずっとあの長いやつを。
そうそうそうそう。
あれで、
わからないけど。
なんていうのかわからない
けど。なんていうのかわからない。
あの、一番楽器壊す人だ、あれ。
動かしてる。
一番壊す人。
そう、あの、
壊すイメージないですか。多分、そうなんだ。
そう、ドレッドヘアの人なんだけど、めちゃくちゃ楽器壊すんですよ、あの人、ライブ中。
それは、パフォーマンスでってことですか。
いや、激しすぎて。演奏が、
そう
そうそうそう、うん、壊れちゃうの。
楽器がついていけないんだ。
そうそうそうそう。
技術に、
うん。
スカパラいいですよね。
スカパラめちゃくちゃいい。
スカパラいいですね。
スカパラ
めちゃくちゃかっこいいですよね。
めっちゃかっこいい。あの大江戸線ライブ知ってる？
あ、電車の中でやったやつ。
そうそうそうそう。
へえ、かっこいい。
大江戸線の車両の中で運転しながらライブしたんですよ。
めちゃめちゃかっこいいですね。
めちゃめちゃかっこいい。電車走って
る。YouTube とかにあるんじゃないのかな。
多分あると思う。
あるよね。
僕やっぱコラボしたあの曲とかしかあんま聞かないから、その単体のライブとかあんま見たことないです。
あ、
ただそうそう、コラボとかして作る曲とか、まあ、全部聞いたわけじゃないですけど、うん、どれもすごいかっこよくて。
うん、
あの中良恵さんとのコラボとかめちゃくちゃいいですよ。
うん、
あ、ちょっとわかんないです、
ね、あのエゴラッピンのねボーカルさんなんですけど、
あ、
そうそうそうそう、
うんうんうん、かっこよさそう。僕はやっぱ奥田民生さんの美しく燃える森、
あ、民ちゃん
めちゃめちゃ好きで、
かっこいいよね。
あれは曲は奥田さんなのかな、めちゃめちゃ好きなんですよね。なんかあれなんだろう、あのおしゃれな感じ、奥田さん、
うんうん、
そうね、イージューライダーとかいう感じのイメージとはまたちょっと違う、うんうん、スカパラのあの音なんですね、
うんうん、
そう、音に包まれた感じの奥田さん、すごいまた違うおしゃれな感じで、
うんうん、
まずはね、あのほくろさんこんばんは、いらっしゃいます。
ほくろさんこんばんは。
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 静かに行くのかなって思ったらね
ごめん、笑っちゃいました
私も
この文言はあの骸骨のやつやん。
ええ、あの骸骨のやつです。
う
ん、
そうですね。
よほほほほほですよ。
最近こういうのばっかりだから。
うん、もう、場所をわきまえなくなってるな、
ジヒ、ね、
さん。
そうね、
まずはご挨拶ですね。
こんばんは。こんばんは、いらっしゃいます。
全部が遊び場みたいになってる。ジヒさん、こんばんは。
こんばんは。
うん、
いや
ー、クリマタクトで後頭部殴っとかないとダメですよ。
あ、汗が止まんないな今日は。
僕さっきから、うん、あのさっきドレミの話したやつの、
うん、
それをあの発明した人の名前がもうずっと出てこなくて今めっちゃ気持ち悪くて、う
ん、ドレミ発明
何とか収録終わるまでに、
うん、
すごい有名な人ですすごい有名な人で、それじゃない別の数学とかの定理とかで、
ほう、
ピタゴラスだ。
ああ
、
今出てきた、定理で出てきた、
定理で
ピタゴラスだ。ごめんなさい、大きな声出した。
びっくりした。
面白かった。
ピタゴラスが作ったんです、ドレミファソラシド。
ピタゴラススイッチ。私も。
そう、ピタゴラススイッチの。でも、ピタゴラススイッチのピタゴラスなんですよ、絶対。だから、そうそう。ヤナドンさん、ごめん、三平方の定理って言うんでしたっけ。ピタゴラスって、うん、だから数学者として有名で、
うん、
なんか世界はバランスで満ち溢れてるみたいな、ちょっと宗教じみた感じもやってて、
うん、
なんかその、すごくこう、要は数字で全てこうバランス黄金比みたいなのでいろんなものが形作られてるんだみたいな説を確か提唱してる中で、それやっぱ数学者で数字の割合とかそういうのを見てるから、音に関してもこの音に対してこの割合を増やせばもっとあの高い音が出るとか逆に低い音になるとかっていうのをやっていって、棒の長さを組み替えたりして音の出る鉄だったのかなんか分かんないですけど、そういう棒を鳴らして棒の長さをこう変えたりして並べて、あ、これが気持ちいい音だなっていう風に並べたのがドレミファソラシドなんですよ。
へえ。
そう。
今日もありがとう、アシベ。
今日もありがとう。
ありがとう。
ありがとうございました。よかったです。
いやあの
爪痕残せました、今日も。
いやもう。
今日はもうダメなんじゃないかと。
いやもう爪痕だらけですよ、キッサー雨は。
本当にね、
もうだから私言ってるのよ、キッサー足べえでいいじゃない。
はいはい、いや違う。マスターがドンと構えてくれてるから僕好きかって言えるんです。
うん、バイトにして、私を。
いや違う。 僕がおしゃべりなバイトです。
マスターのモチベが低いんだよな。
いや、ジンビキさん今挨拶して、あ、こんばんは。
あ、こんばんは、いらっしゃいませ。こんばんは。志村さん、ほっくん呼び新鮮で笑ってますね。ヤナドンさんも鍛冶屋の鉄を叩く音とかね、それからこう引っ張ってきたんですよね、ピタゴラスが。
うん、
いや
でも私こうやってなんか音とか作るけど、数学点でダメだからね。
いや僕もです、全然。だから
全然ダメ。
高校の時最低3点ですからね。
みんな文系、みんな文系、
文系4が文系4が揃いました、ね、
文系が揃いも揃っておこがましく音をし
ゃべって
語るっていう。
実は数学との関係性が一番高いですからね、
うん、そうそうそう、
誰も精通してない、
本家はどこだっていうね、地響きさんが、ね、
そっちじゃないけどね、文系ですか、ね、
いや
で文系多い気がしますよ。なんかスタイフ結構文系ですみたいな人多い気がします。
私の周りも文系の人が多い気がします。
なんとなくです、
具体的に。
ほっくんもね、音作る割に数学苦手勢です。数学苦手で
一緒ですね。
うん、
ビートたけしが、数学めちゃめちゃ得意じゃないですか、
ね。そうですね、あの人は。
まあ、あの人は、まあ、音楽にも関わったりしますけど、映画監督ですけど、
うん、
なんかやっぱり数学との関連性っていうのをすごい見出してるらしくて、
うんうんうん、
じゃあ芸術も数学と一緒じゃないかってことなんだよ、みたいなことをなんかインタビューで言ってたんですよね。
うん、
そうだ。あと、いや、なんかこれで思い出すのは、なんか数学者って感じじゃないんですけど、山下達郎さんが、
うん、
アーティストって言われるのが大嫌いだみたいな言ってるらしくて、
うん、
なんか、あ、ごめんなさい、何ですか、アメさん。
いや、なんもないよ。
アメさんがかぶせたからよく聞こえなかった。大事なところ。
なんか山下達郎さんが、
はい、
そう、なんか、そうアーティストって呼ばれるのは大嫌いって言ってるらしいん
です。あー、アーティストって呼ばれるのが嫌だ。
で、僕その本当の意味をごめんなさい調べてないですけど、これも完全な推測なんですけど、
うん、
別の番組でクリス松村さんでしたっけ、あのちょっと
テンション高
いあの、はいはい
ね、
あの人でも山下達郎さんの大ファンで、自分のラジオ番組にゲストで呼んで、
うん、
インタビュー番組を聞いたことがあるんですけど、
うん、
なんかその時にすごく音楽のこだわりを話してて、
うん、
なんかね、そういうなんか音楽に、ね、向き合い方が文系ではないと思ったんですよ。なんかすごく、なんだろうな、もう最新の音楽もちゃんとチェックしてるし、
うんうんうん、
PC ぐらい使えないとダメに決まってるだろうって、もうずっとベテランの人じゃないですか、あの人って、
うんうん、
でももう絶対に最新の音楽のスタイルでいかないといけないっていう自負がすごいあったりとかして、
うんうんうん、
その辺の感じがフィーリングでいいだろうみたいな感覚のミュージシャンと全然違うなと思ったんで、なんかあの人自分で多分ミュージシャンとは思ってるかもしれないけど、アーティストってその表現とか、
うん、
その芸術とかっていうのはノリとか感情とかで作っていくものみたいなイメージがあるから、
うん、
俺はそんなんで音楽やってねえんだよっていうことなのかなって勝手に思ってて、
なるほど、うんうん、
今言ったような人たちって数学得意だから再現性のあるものを作れるからこうヒット作を生み出しやすいのかなみたいな、
あ、
ロジカルにやられてるみたいな感じ
です、ね、そうですね、多分公式が自分の中であるのかなっていう、
うんうんうん、
でこれでうまくいってこの要素がこうなったからこの X がこうなって Y がこうなるからこうだったみたいな、なんかそういうのが当てはめてるのかなっていう、
うん、
自身の作品作り、
うんうんうん、
まあでもあれらしいからね、日本人が好きな音階っていうかそのリズムはもう3つの曲に絞られるって言いますよね、
はいはい、ああ、
そうそうそう
そうなんです、3つしかないんですか、
う
ん、
そう、3つしかなくて、あんこの歌と
何、
あんこの歌、
あんこの歌
あんこみたいな、あるじゃん
知らない、
そう、あんのよ、こんな歌
なんか、一節歌ってもらって申し訳ないけど、
そう、こんなの
知らなかった、
あんこの歌
じゃあね、北野さんも当てられてるけど、
あ、パンちゃんこんばんは、
そう、
あ
んこの歌、
こんばんは、
ね、パンちゃん笑ってるからわかるもんね、ね、
え、それローカルなやつ、
いや、違う
わかるもんねっていうか、わかんないって言ってるよ誰も知らない、
あ、そう、
誰も知らない、
じゃあいいよ
あと2つもお聞きしていいですか。
忘れた。
え？ダメだ、もう迷宮入りだ。
盛大に
前振りしてた。旅に出ないと僕らは。あんこの歌しかない状態から始めないといけない。
しかないじゃん。
序章だった。
それすら誰も知らなかった。
知らなかったし。それはちょっと長い旅になりますね。
コメント欄もなんか知ってるっていう人誰もいなかったよ。
誰もいないね。
どえらい、第1話どえらかったですね、今ね。3つの曲を、もうみんな歌ってる。もえさんが歌ってる。
あんこ。あんこの歌ですよ。
知らない。
でも、そういうあれですか、代表曲っていうか。
うん。
昔から歌われてる歌みたいなものがあって、それが型になる、なるだろうってことなんですか、日本の。でも調べときたいな。それ覚えとけばね、ある程度の日本人が聴いてすごく素敵だと思う曲になるってことですよね、
うん。
それが一応型になるというか。
で、そういうのをね、より集めて作るといい曲になるけど、
はい。
それを小説でやっちゃうと盗作になるよねっていう面白いお話があって。
うん、
そう、筒井康隆の小説でそういうのあったんだけど、
うんうんうん、
不思議だよね、音楽だと盗作にならないんだよね、集まっても。
うん、なんか
キラッてする音をバーって集めていい曲にしましたよ、あ、いいじゃないってなるけど、
本当ですよね、
キラッとした文章をバーって集めていい小説書きました、盗作じゃねえかこの野郎っていうね。
確かに。
そう、そんだけ、
なんか、
ん？
いや、ごめんなさい。
あ、いい、そんだけの後何言おうか忘れたからいい。
だからそれ僕のせいじゃないですか。いや、言ったから忘れちゃったんですか。すいません、もうなんか今日ダメだな。
今日ダメだね、お互い。
さっき爪痕。
いや。雨さんダメってことないと思うんです
けど。いやいや、僕ダメだ今日。これ酒が足りないな。
お酒が足りない。
酒がぬるいからじゃない。
ああ、かもしれない。
そうなりすぎて、それにこなります。インパクト強すぎた
な。なんか不完全燃焼で終わったもんね、話がね。
あんこの歌なんですよ。
ちょっとわかんないですね。
あんこ椿は恋の花。
知らない。
あんこ椿は恋の花、
っていう歌なんですか。
そう。
がそういう歌。
多分、え、違ったらごめん。違うかもしんない。
うろ覚えなの記憶が。
これかな、これだよな。違うよな。違う、マジでどうだろう、わかんなくなっちゃった。
あんこ椿は恋の花。宮古はるみさん。
そう、多分これだったと思うんだけどな。
聞いたことありますね、その方。
あんこ椿って何？
わかんない。
ジヒビキさんわかるんですか、なんでみんな知らんのって言ってるけど。
コロナ
知ってるのかな。
ねえ、ご存知なのかもしれない。
知ってるの。
あんこってお姉さん娘を指す言葉なんです
。
ほー、水郷地、うん、地域に。
あ、やっぱそうだ、あんこって言ってるもん、言ってた、今言ってた、今聞いたら言ってた。
昭和歌謡に入るんですか。
うん、昭和歌謡。
カバーしてる。
カバーされて
る。2回も歌って反応が薄いっていう。
そう。演歌の部類ですね、これはね。
演歌になる。
演歌なんだ。
ぽいよね、音的に。
なんか拳回してる感じが。宮古はるみさん。
そう、宮古はるみさん。
ちょっとヤナドンさんと志村さんがめちゃめちゃインテリな話してるんですけど、
あんこの話してないの。
あんこの話もう飽きちゃったみたいです
どうでもいいんじゃない、それは。それは置いといてってことじゃない。
キラッとした文章同士の不協和音ってあるのかも。
あるのかも。
ああ、美しいのベク
トル、美しい音のぶつかり合いの不協和音もあります。
へ、確かにそうかもしれない。ご飯で考えると分かりやすいよね。
ご飯ですか。
うまいもんとうまいもん掛け合わせても絶対うまいもんにならないっていうね。だって
そうです
か。ご飯の牛乳茶漬けとか絶対まずいじゃない。
あー、なるほどなるほど。
うん、
あ、すごい分かりやすいよ。
次第な気がする。それは。
そう、だからそれに近いものがあります。ほら。
確かに。めちゃめちゃ分かりやすい。
おめえの出番だ、ご飯って全然似てないわ。ダメだ。
うん、
ダメだ。もうダメだ。
ダメだ。
今のは準備不足だな。うん、
野沢雅子さんダメだ。
あんことご飯はさすがにですね、ボヘさんね。
おはぎですね。
あ、でもおはぎがある。
おはぎですね。
おはぎがあるよ。
まさかの。
苦手なんだよな、おはぎ。
そう、麻婆豆腐にチャーハン、そうそうそう。
めちゃめちゃ。だから、掛け合わせの仕方ですね。相性っていうものは存在してるってことです
ね。そうですよね。何と何を掛け合わせるか。
変化するんですね。
じゃあ、これ、声の相性も絶対あるよね。
あります。
あるでしょう。ああ、あると思う。
そういうことか。
そういうことだよね。
うんうん、
だから私と喧嘩する声は誰だって話ですよ。
うわー、選ばれたくないな。
なんかどうなんだろうね。
仲良くしたいな。
どうなんですかね。クラシック全部好きな人いませんよね。
ああ、確かに。
人間どうします
か。ハモってみると分かりやすい気がする、
う
ん、歌を。
ハモるのどうやるの。
振りですかそれ。
うん、じゃあ歌うよ、私今から。
いや違うの、はいはい、なんか
あんこ
これ絶対言いたかっただけなんだ。
あんこだから同じあのただのユニゾンになって
しまう。いや、なんか ここでやってもタイムラグがあるから絶対ダメなんだけど。
確か
に、そう。絶対ダメなんだけど、なんかあの
あんこピ
チピチ
ね、
音圧がすごかった。
なんか、まあ、メロディーラインを外さず歌ってもらったやつに、
ほう、
3度ぐらい、3度か6度かのハモリをやるんですよ。それで声がうまく響かなかったら私は相性悪いなって思います、自分の声とこのアーティストの。そう。そういうふうに。
それがハモる。
あ、そう。だから私がハモリパートを、なんか、だから曲を聴きながら、ハモリパートを入れるんですよね。
うん、
で、そしたら、合わない人がいるんですよ、どうしても。
ほう。
なんか、綺麗に響かないな、みたいな。
ほう。
うん。多分、このアーティストさんの声は私と相性が悪いんだな、みたいな。
ほう。あ、ごめん。すっごい基本的なこと聞いていい？
あ、はい、
ハモるってどんなの？
え、どんなの？
うん、どんな感じ？
感覚でやってるから難しいな、言葉で喋るの。え、なんかそう、私やるんですよ、それを普段。
あ、ケミストリーとか小袋とかですハモリ。あ、
あ、そうそうそうそう、ああいう感じ、違う音のパートを歌うみたいな、それぞれ。
あれ不思議だよね、なんかよく聞こえるんだよね、あれ。
そうで、綺麗に聞こえるでしょ、う
ん、あれがハモリっていうのかい。
そう、
言うのかい。
あ、ハモリ自体がそもそも分かんなかったってこと。
そう。
あ、そういうことか。
サイモンとガーファンクル。
冬の散歩道ね。
そう、なんかそれをするとなんか分かる、私は自分の。
ハモリに赤いば分かります
。あ、ありがとうございます、島田さん。
そう、自分の声って
もいいと思う、仕込みの人ね。はいはいはい、そうだそうだ、ハモリです、
うん、そうやって判断するかな、私は。
ハモネプだ。トカゲの仲間。タモリも、まあ、やってるけどさ。
ヤモリとかじゃない。
あ、それか。
ほら、
ひらうね、やっぱツッコミさんはひらうね。うん、
そう、なんかね、ちょっと言語化がすいません。私が感覚での話をしてたから言語化が難しくて。うん。しません。はい。ですね。
喫茶じゃないですね、この、地響きさんがいるとこ。
ええ。Tinder になってますね。
マチアプ。ね、そうやな、
難しいね。
でもハモリだから、さっきのあれですよ、音のその高さとかと関係してるやつですね、
うん、
今ミラさんが言った、
うん、
3度6度っていうのが、
うん、
要はドに対してミだったり、
うん、あ、そうそうそうなんですよ、そういうこと
ドレミ
音階の
ドに対してソだったり、
はい、そうそうそうそう
そう、うん、ソは5かな、うん、
その音が1度で、
うん、
でそこから3つあのそこから数えて2、3で離れた音が3度でそこから6度
あ、うん、志村さんありがとうございます。レターいただきました。これ、うんうんうん、表に出しても大丈夫け？大丈夫です。はい、わかりました。はい、こちらでございます。
飛んじゃうかな。
あ、全然聞いてきていいよ。あのすぐ開上げるから。
あ、これスタイフ、
スタイフのやつだから多分、うんうん、上がったままだと聞けない
ね。え、多分聞けないな、
うんうん、あ、そうなんだ。
あ、そうか、うんうん、サブ端末か。
369テスラが好きな数字。ああ、天才テスラ。
イーロン・マスクのやつですか。
そう、あれの元になった人だ ね, ね, ね、
うんうん、
あのエジソンと喧嘩しちゃって。
あ、そうそうそう、
そう、エジソンよりすごかったんだけど、エジソンは政治力に長けてたからね、
へ、
うん、葬られたっていう。
最近知りました、テスラさんのこと。私、
そうなんだ、
あの考えがすごい先端的でね。
マッドサイエンティスト。
そう、本当マッドですね。人の意識を飛ばすにはどうしたらいいっていう、遠隔にね。
ああ。
そうそう、そういう話をずっと考えて、う
ん、やばい人だったんだ。でも天才。
天才です。そうそう、気象を操ろうとしたり。
へえ。映画に出てくる人みたいですね、本当。
いや、本当にそうです。週末のワルキューレに出てきますんでね。
うんうんうん、
ああ、そうなんだ。
出てきます、出てきます。
僕まだあれなんですよね。アニメでしか追ってないんで。
あ、今、どこですか？
シャカがかっこいいなっていう。
チュッパチャップス。
はい。チュッパチャップス。なんか、おかしいね。シャカかっこいいっすね。
かっこいい。
シャカ好きになっちゃいました。
あ、もうじゃあ、シャカの戦いを見ました。
シャカの戦い見ました。
あ、見たー。もういいね。あ、もういい。ああ、いいね。
あの、何でしたっけ、あの、相手の相手忘れちゃいました。
あの、あれでしょ、そうそう、人を幸せにしようと思い続けた人。
そう。最後仲間になるん
だね。そう。いや、でもあの作者の方のね、この広背筋の描き方がもう抜群にいい。
おお。
背中周りの筋肉とこの腹斜筋あたりの筋肉の描き方がね、抜群に綺麗なんですよね。
そうなんですね。
うん。
へえ。
そうそう、あの人チルランとかも書いてるんですけどもね。
ああ、
そう、新選組を題材にした不思議なお話を書かれてる方ですね。
そうなんですね。
そう、
その作品しか知らなかったですね。
あ、そう、
週末のワルキューレしか。
うん、ワルキューレ、あれはもう面白いです。おすすめです。
あれ面白いですよね。
面白い、
好きですけどね。
もう、そして今私、汗が今止まりません。
どういうことです
か？飲んだそばから酒がどんどん出ていくっていうね。
あまりあれですか、空調も整ってない場所で。
あ、空調ゼロですね。
本当ですか？
はい。
車でしょ？
え、今、駐車場の車でね、喋、
うん、
っております。
危ない。
うん、もうここだとね、たとえでかい声を出しても問題ないというね。
でかい声は極力出さないでほしいんだよな。夜だから、うん、前提なんだよな、出そうと思って。
いや、もう出すのが前提ですから
ね。この部屋煽んなくていいから。
いいですね。楽しいですね。もうみんな今お酒片手に聞いてるのかな。
だといいね。
楽しいですね。
でも、足部さん飲むんだね。
あ、僕飲んでますよ、レッドブルを。
いいか、うん、
ごめんなさい、僕言ってなかったですか？
アルコールじゃなかった。
レッドブルを。
レッドブル飲んでた。
翼授かってた。翼が。
そう。
でも、飲めなくはないですって感じです。
あ、飲めなくはないんだ。
うん。だけど、まあ、量は飲めないんで、まあ、なんかこう、朝まで行こうみたいなのは全然できないですね。
なあ。
それよりは、あ、僕コーラでって言いながら、うんうん、ずっと歌ってたいです。
ああ、いいですね、
うんうんうん、
なんかお箱で歌うもんとかあります？
イエローモンキーさんのジャムとか。
ああ
、
米津玄師さんのカナリアとか。
ああ、
あたりは まあ、言ってもいいかもしれないです、もしかしたら。
じゃあ歌う？今度一緒に。
あ、歌いましょう。
歌いましょうか。
あ、いいですよ、もちろんもちろん。
大丈夫か、雨男。そんなこと言って。
大丈夫か、
本当に大丈夫か。
酔った勢いで俺何言ってんだってすごく思って
でしょ、
うん、
大丈夫か、
大丈夫か、
そんなこと軽々しく言って大丈夫か、本当に。
歌いましょう、歌いましょう。
いや、
ごめんなさい。
でも、アメさん、めちゃめちゃいい声なんで。
いい声と歌うまいは別なんだよ。
いや、なんか、歌でですよ。もちろん、ね、ボイスドラマとかで、聞いてるその声とかのいい声ももちろんなんですけど。はい。
いや
ー。ヤナドンさん、ありがとうございます。ね、なんか聞いてくださってて嬉しいです
。
アメさんが、アメさんもね、なんかごめんなさい、今更ですけど、なんかずっといじってくれてありがとうございます。
いやいや、とんでもないです、とんでもないです。
ミスタービッグね。そうそう。
うん。
え？はいはいはい。
急に喋んなくなったな。主がなんか急に黙ったな。
いや、腹減ってきたなって思ってね。
後にしなよ。後にしなよ。
後にしようか。
うん。
青倉さんもありがとうございます。え、なんかありがとうございます。うん、みんな聞いてくれってすげえ嬉しいです。
やったー、うん。パチパチパチ。
いやー、本当ですか。もうめっちゃ高くてね、やっぱり、うん、海外のね、うん、洋楽ロックって、
うん。あ、そうなんだ。
いや、ミスタービッグめちゃくちゃ高いですよ。
へえ。なんか聞いてる分にはなんか低そうな感じなんだけど。
本当ですか。
うん、歌うと高いんだ。
ほんまよかった。あ、ありがとうございます。え、そうですね。いや、もう全部高いです。ずっと。僕あんまり詳しくないんで、バンドメンバーとかそんな分かんないですけど、ボーカルの方の声は多分もうもともと全部高いんで、もう、基本が高いです。ずっと。サビで高くなるとかじゃなくて、ずっと高いです。
へぇー。すごいね、じゃあ、足部ちゃん。
いやー、ま、でもあれ、不思議なもんで、
うん、
なんかこう、気持ちが乗るとね、
うんうんうん、
なんとかなるみたいなところもあって、なんとかなったってことなんだと思うんですよ。皆さん、こう、聞いてくださって、ね、ありがとうございます。そう、こういうふうに言っていただけてるんで、なんか、面白いもんで、同じ音でも、
うんうん、
気持ちが乗ってね、あんまりこの曲乗らないな、みたいな時は出なかったりするんですよね。
あ、そうなんだ。
不思議とね。そうそうそうそうそう。なのと、でも、あと、やっぱ出ないのは出ないのもあります。
あ、そうなんだ。
うん、
へぇ。
なんでそれ鳴らしたんだ。まだ閉めないだろ。
はい。ビール切れちゃった。買いに行って
らっしゃい。あ、行ってらっしゃいます。
ヤナドンさん気をつけて。僕の歌に乗せて。はい。
ちょっと流れてきた。
なんか違うの流れてきた。
一応ね、あの90分近く経つよっていうお知らせです。
あ、
90分まだ経ってない。
まだ経ってないけどね。
1時間。
失礼しました、失礼しました。
いや、全然、ね、全然。
ついついついちょっとまた。
いや、もうどんどん喋ってください。
いやいやいやいや。まあでも出ない声もあるのでね、難しいところですね、歌って本当。
まあ難しいよね。うん、私歌すごい苦手だから。
歌歌えるってすごいですよね。
すごい
下手っぴだからあんまり歌わないしな。
こっちゃん下手なの？
上手じゃない。
いや、うまいでしょ。
いや、あんまり行かない。最近は行かないな。
いや、行ったら歌う曲とかある？
あの男性の曲は歌う。
男性の曲。
女性の曲はあんまり歌わないかな。
高い。なんかよく歌う曲とかやっぱあるの？行ったらば。
まあ全然行かなくなっちゃった。あ、あとね、ビーズが好きだからビーズはよく歌う。
ああ、ビーズね。
うん。
ビーズ高いですもん
ね。高い。
確かに。ビーズちょっと歌いにくいですね。
歌いにくい。けど好きだったな、歌うの。
いいっすよね、ビーズさんの曲はね。
そこ歌いにくいんですね、女性でもね。まあでも難しいですよね、女性が男性の歌を歌ったりとか。男性が女性の歌を歌うのはもう高いから難しいに決まってるんですけど。なんか女性は男性の歌を結構普通に歌えちゃったりもしますよね。
うんうんうんうん、なんかいいですね。
合う合わないはでも結構
古い前の歌の歌の方、今よりも古い歌の方が好きかも。
いや古い歌の方がいいですよ、うんうん、
今もねいいけどね、
今のもいいけどやっぱね響きますよね古い歌の方が。いやー涼しい。
そう、音だと声のところでなんか朗読とかしてて、
うんうん、
こうあの一定のこの読みしている中で、
うんうん、
こうちょっとこう少し変化が声がまあ裏返るじゃないけどなんかクッと入ったりすると、
うんうん、
そこに感情が入ってたりするのを聞くのがすごい好きで、
あ、
悲しみとか楽しいとか切なさって表現しているときに、
うんうん、
反対の例えば楽しいセリフなんだけどちょっとこう自分の中で悲しかったり寂しさが入ってたりとか、
うんうん、
嬉しさを表現してるけどちょっと妬みというか憎しみが入ってたりとか、
あ、
なんかそっとそこが見えてくる音を聞いたりするとゾワッとして、
うんうん、
あいいってなる時がある、うんうん、劇とか声劇とかして、う
んうん、あでもそれはあるね、
うんうん、
ゾクッてする瞬間でしょ。
うんうんうんうん、淡々とこう読んでる中でもふっと、あ、この人ここがすごく言いたいんだろうな、うんうん、強くなってくる時とか、うんうん、
それがさりげなく入ってたらすごいいいんですよね、キュッてなっちゃうっていうね、
キュッてなる時あるな。
でもなんかそこまで声をすごい探求されてるじゃないですか皆さん。僕はボイスドラマとか声劇やらないんで、
うんうん、
なんか歌もそんなに振り幅ないと思ってるし、だから自分の歌がですね、うん、なんか自分の歌声にそんな振り幅とかあまりないんで、ないというかあんま考えてないんで、だ、
うん、
から全然歌の方が簡単なんじゃないかってちょっと思っちゃうんですけど。
いや
そうそうそうそう、でもなんか歌ってなんか、うん、まあこれ別に歌もそのなんだろう、演劇の部分ももしかしたら一緒なのかもしれないですけど、うん、何でも何にでもそうなのかもしれないですけど、何かが得意って僕まずはそれをやってて楽しくて楽しいが勝っちゃうから、
うん、
披露するのが恥ずかしいとかっていうのがを超えていっちゃうみたいなのがあると思ってて、そこが最初の才能だと思ってるんですよね僕、
うん、
で基本的にそれがあるやつってやめないから、
うん、
だから好きこそものの上手なれの根源ってそこだと思ってるんですよ、
うん、
だからでそっからプロの世界とかになっていって下手の横好きが生まれていくんですけど、うん、
あ
でもやめなかったやつがまた好きこそものものの方に戻るっていう、
うん、
そういうそれだけの話だと思ってるって思ってるというか信じたいですね。もう信仰の域ですねこれは。そうしないともう僕もやめなくちゃいけなくなっちゃうんで。だからなんか結局最初に何でもそうでそれをやってて、だからこの前僕そのカラオケの話なんですけど僕、うん、一昨日行ったばっかで、
うん
うん、
で会社の同僚の人がなんか同僚の人に誘われて、
うん、
足部くんカラオケなら絶対来るでしょみたいに言われて、はい、あ大丈夫ですかね、
大丈夫です。
そうで、なんかその企画者の人が何を思ったのかカラオケっつってんのにそのなんかスナックみたいなところ予約したんですよ。
うん、
ああ、
はいはいはい、
そう、
うんうん、
でも本当にカラオケ好きなメンバーが集まってたから、
うんうん、
みんなノリノリで歌うんですよ。もう全然知らん人とかいても、俺行け足部行けみたいに言われて、
うんうん、
いやいやいやとか言いながら僕もノリノリで真夏の果実とか歌って、
あ好き好き、
いいね、めっちゃいいっすよね。
そうそう、うん、
なんかそうそう、なんかあみんながわかる曲、みんながわかる曲とか言って、カウンターのおじさんでもわかる曲、わもうサザンだみたいな感じで、でなんかそれ見てた時にやっぱ歌わない人とかも当然いて、
うんうんうん、
だからやっぱりまずもうそこなんだなみたいな、もうなんかその、
うん、
その時のノリもありますけどね、飲みの席だし、
うんうん、
そう、なんか そのやりまずはその意外となんとかなるもんだから、その恥ずかしいから歌いませんとか、私はいいですっていうものとかをもう超えていっちゃうものみたいなところからが始まる。その歌が本当に上手いか下手かの前に、思いました。なんかそれは歌だけじゃないかもしれないですけど、
なんか伝
わりました。僕酔っ払ってもいないのになんか何言ってるか分かんない。
伝わってる、伝わってる。大
丈夫ですか、
ね、分かる分かる、大丈夫、
よかったです、よかったです。
一歩ズドンがすげえやつが伸びるってことだね、
え大丈夫
伝わってる、アメちゃんのが分かんない。
そっちは分かんないな。
うん、
なんかその、うまい下手とかのレベルがどうとかじゃなくて、その自分はなんか、まあ、歌うのが好きだし歌ってるのが楽しいっていう気持ちで、こうなんだろうな、うまい下手関係なくこうみんなの前でこう歌ったりとか楽しくやれちゃう人の方が、そこの最初は恥ずかしいから私下手だから歌いませんやりませんだったら、なんかそこでストップしちゃうけど、その先に進めるのはそこをまずそこの壁を破れる人だけなんだろうなみたいな、恥ずかしいから下手だからの
ところ。だから僕なんかより歌うまい人なんてもういくらでもいるし、あの僕なんかよりも音楽の知識がいっぱいある人とかもいくらでもいるんですけど、もう、まあ、あえてもうすぐピックマウスになっちゃう、怖い。さあめ
もうなっちゃえ、あえて
言うんですけど、こういうスタンド FM っていう、こういうプラットフォームがあったりとか、まあ、でもそれ身近にもあるんですよ。僕がその行ったね、同僚に誘われたノリ、付き合いで行っただけのところ、そういう場所にも、そういう、もしチャンスは転がってて結構、人前で何かするチャンスっていうのは。でそこで、僕以上に歌が上手い人もいるだろうし、僕以上に音楽詳しい人、知識がある人もいるんだけど、そこでさえも歌ってない時点でもう俺の方が上です。
それはそう、そりゃそうだよ。
技術的なものがどんなに僕よりも、ただその人たちが努力し始めたらも絶対勝てないんで、
まあでもしてなけりゃ土俵にも立ってないからね。
そういうことですよ
ね、まあ、アウトプットしないと、
なんかそういうだけの話かなって最初は、もちろんで、あの自分自身もどれぐらいまでその、
なんだろうな、やるかやらなか、
ちゃんとそこをね、気持ちをから行動に行けるかどうかっていうところな気がする、
やっぱ好きだもん、感じだもんね。
そう、でも体が動くんだと思うんですよね。だからその頭で考えるんじゃなくて、もうやってるんだと思って、でそれでそこに才能も乗っかってきてる人っていうのが本当超一流になってるけど、結局じゃあ俺はダメだって諦める、そこでまた諦める人も出てくるけど、それを好きが凌駕してもう本当にもう泥水すりながら這いつくばって食らいついて生まれる何かもあるし、それでね、そういう舞台に行く人もいるだろうし、それはだからもう本当に歌だけじゃん、何でもアスリートの世界でもそうだと思うし、なんかそういうもんなのか、なんか歌とか音とかじゃなくて、もうこれだからその何ていうんですかね、何かをやることの話みたいになっちゃいましたけど、僕はなんか歌とか弾き語りとかをやってて、それすごい感じてて、僕も全然だって今思ってるけど、やっぱり未だにね、スタイフでもね、ギター弾けるのいいですねとか、歌いいですねって言ってもらえるの嬉しいけど、いやみんなできるよって僕は思っちゃうんですよ、やっぱり。で今の、そうね、あの奥野さんがね言ってくれてる、やるかやらないかってことだと思いますけど、まあでも別にやらないならやらないでいいんですけどね。
そうですよね、そこは個人の選択だから、
そう、ね、やらなくていい、
それがやらないが悪ってわけじゃないし、
そう全然違う、僕もそこで考えたんじゃなくて、あの何も考えずに、なんなら楽してできたからここまで来たかみたいなとこありますから、努力っていう感じしてないんで、
まあでもその一歩が一番の努力じゃない、
今ここに発してること自体がもう一歩出てると
思うし、ちょっとだからやっぱり超えていくんでしょうね、なんかその、辛いとか恥ずかしいとか、嫌だみたいなのを超えちゃうぐらい、なんか好きなことだったら、 うん、好きなことだったり、うん、大事だなって思うことだったりとか、
うん、
そうそう
そう、うん、楽しいもんね、やってて、
うん、
そう楽しいですね、うん、
楽しい、
うん、
楽しいからやってるしな、私も、
う
ん、
まあそうね、
うん、
楽しくなかったら絶対やらないもん。
うん、
うん、やらないしやめちゃうし、そうそうそうそう、絶対途中で、うん、あの熱が切れちゃう、
うん
うん、
なんかそういうなんだろうな、そういうの共有できるこういう仲間にも出会えるし、
うん、
そこもでかい、うん、そうですよね、そういう仲間とこういう話をするっていうのもめちゃめちゃ好きだから、
なんかやってること違くても同じようなベクトルで、
うん、
こ
う、うん、
スタエフを楽しみたいんだ、ここでこう思い切りやりたいこととか楽しいことやって遊びたいんだっていう、私そういうタイプなんですけど、うんうん、その同じようなベクトルの人がやっぱり自分の周りってすごい多いなって思うから、
うん
うん、自分がでもそこを一歩踏み出さなかったら人前で演じるの恥ずかしいとか、そういうふうにして全然やらなかったら、うん、多分ここに今いらっしゃる誰一人とも私知り合えてないと思うので、うんうん、だから
またなんか集まってくるような気がする、
うん、集まってくる、ま
あ
ま
あね、うん、
うん
うん
うん、なんか熱い話になっちゃいましたね。
いいね。熱い
ね。ごめんなさい。熱い話になっちゃいましたね。じゃねえよですよね。お前じゃボケですね。すいません。
どんどん熱くしてください。まだ足りないでしょう。
いやいやいや、
うん、
楽しい、好きなんですけどね、確かにね、
うん、
はい、
うん
はい、でもチラチラ好きな音っていう風に書いた僕台本が目に入りながらそうそうそう話してたんで、3割ぐらいはあ
の罪悪感、今戻した、はい、
3割ぐらい罪悪感にこうあの抱えながら話しておりました。
あ、音で、音で、なんか言った方がいいかな、音で
音でキラさんありがとうね。ありがとうなのかな、これ。耳を熱くしてしまったようです
、はい、うん、私水中の音とか好きです。
あ、
水中の音、
水中の音、
くぐもった音ですか、
コボコボコボコって鳴るやつとか、あの、なんだろうな、水面をで例えばバシャバシャしてる音って、あの水の中で聞くのと、あの水を出てから聞くのと全然違うんですよね。
そうですね。
水中の音が好きなんです、私。水中の音もしてない音も好きだし、うんうん、あの水面をバシャバシャしてる音を水中で聞くのが好きなんです。
あの重低音がすごいですよね。水中で聞くと。
そうそうそう。あの、なんだろうな、ノイズが除去される感じがする。うんうん、水の中って。
だから私、水中の海の中で石叩く音すごい好きですよ。
石を叩き
持った感じの、
そう、カポーンカポーンカポーンって言うんですけど、
うんうんうん、
そう、あれがね丸く響くんですよ、すごく、
うん、水の中だから、
そう、あの音はねすごい気持ちいいです、聞いてて、
なんか角が取れてる感じがする音で、
うん
うん、そう、だから好きなんですよね。
だからそれ家だとお風呂に潜ってやるとよくわかりますよ。
うん、
うん、
なんか映画のシーンとかでよく水にドバーンとかで落ちた瞬間にその音に切り替わったりするじゃないですか、
うん、水中の、
あのイメージってちょっと聞いてたんですけど、
うんうんうんうんうん、あんな感じです。なんか
そうそうそう、
こう、そう、地上で聞くとすごいこうバシャバシャ、ちょっとうるさいなって思っちゃうんですよ、私。でも水中で聞くとなんかそのノイズが、なんか角が取れた音が聞こえる感じがして好きなんですよ。うまく言えないんですけど、うん、
いやいや、なんかでも分かります。
うん、そう、うん、
音ね、
全然関係ないですけど、なんかその水中をイメージしたような、
はい、
あのっていうか水中をイメージしたっていうか、なんか今パッて情景頭の中に浮かんだのが、水中の中から水面を見てる MV みたいなのがあって、
うんうんうんうん、
それにアレンジされたレディオヘッドのクリープがあるんですよ。 ほう。それがめっちゃ良くて、ただ今アーティスト名が全然思い出せなくて、カバーなんですよね。それがすごく水中の感じなんで、僕の中のイメージは。全然情報がない。ごめんなさい、情報がない。何も考えずに。
大丈夫。あんこよりましたから。
いや、多分あんこの方がいいです。まだ勢いがあって。だいぶ大きなムーブメント起こしましたもん。全然跳ねられない。僕はあと、でも、羅列したの一個も上げてないですよ。でも好きな音。
そう？
羅列してっていいですか？もう。
いいよ。
僕まずピアノのめっちゃ端っこの低い音です。
ドーン。
はいはいはいはい。
あの辺で弾く行動みたいなのが好きです。デンデンデンデンデンみたいな感じでこう、
ね、
あれでジャズとかでも使われたりとか、
うん、
ああいう前奏とかめっちゃ好きです、
うんうんうん、
あれなんかメタルのベーシストの人とかも言ってたんですけど、何のバンドか忘れちゃいましたけど、うん、メタルとかヘビーメタってすごいじゃないですか、激しいじゃないですか、
うんうんうん、
そんな人でも一番最強の低音は何だと思うって、ピアノの一番低い音だっつって、 あれには絶対誰も勝てないんだみたいに言ってる人がいて、
うんうんうんうん、
低音やでもやっぱりピアノがすごいんだなっていう、
うん
うん、
ピアノいいですよね、ピアノの音は好きですね、
ピアノ、そうでも高音っていう、高音ももちろん綺麗なんですけど、僕なんかその低音がすごい好きなんです、低い、
うんうんう
ん、ドゥーンって沈む音、あんまホラーすぎても嫌なんですけど、
うん、
そうそうそうそう、でもかっこいいですよね、あの低いとこの音。
これアブンコさんの方かな、後ろのなんか音聞こえるけど、
何でも出てくるキッサ
ー。これ多分普通に外の音かな。
何の音？
マスター喋んないじゃん、そんな。
大丈夫。
ピアノです。
え？
グランドピアノです。
は？
ガレージバンドのグランドピアノです。
あ、それを出してたの？
はい。
なんか私、あの、暴走族でも通ったのかなと思ってた、後ろの。
今、鳴ってました？
ああ、そうやって聞けばピアノの音だったな、今。
でも、ちょっと、わかんない。
多分なんかあれですね、で、あのガレージバンドのやつだから、
うん、
本物じゃないから、
うん、
電子音として、
う
ん、なんか認識されちゃってるから、うん、それこそ水中の音みたいな感じになってます、
うん、思った感じ。
あー聞こえた聞こえた、
ああ今聞こえた、ピアノの音だった、
うん、多分その低音域に行けば行くほど多分それこそ ノイズ感が出てきちゃうのかな。
なんかあれだな、初めて子供がピアノに触った時のデタラメに弾くやつみたいな。
自由だな。
でも一番楽しいですけどね、確かにその弾き方が。
適当に弾いてるのがいいんだよね。
適当に弾いてる。
適当に弾くのはめちゃめち
ゃ。いいよ、もう雨男リサイダルは。
はーい。
うん、
はい。
素直、うん。
そうだね。
あ、そうだ、これ、足部さん聞きたいんだけど。
はい。
この前ね、私、ジャズピアニストの方の、
はい。
YouTube の過去のドキュメンタリーみたいなの見たんですよ。
はいはい。
思いつきで弾かれてるんですよね。こう、ジャズピアノでパンパンパンパンって。
はいはいはい、
めちゃくちゃかっこいいんですよ、思いつきで弾いてても、
うんうん、
君たちにはスイングが足りないんだよって言ってバーンって弾いてて、
お
ー、なんであれは思いつきで弾いて曲になるんですか？
あのちょっと僕も、
あ、そうそう、志村さん、そうそうそう、
ああ、しょうこさんだ、
あ、ショコさんこんばんは、いらっしゃいます。
ショコさんこんばんは、ございます。なんかそれスイングが足りないって聞いたことありますね。なんかまあでも音楽ってその型があるんですよ。その型というかコードっていうのがあって、
ほう、
うん、
なんていうのかな、コードっていうのは3つ以上の音を同時に鳴らした音なんですね。
ほう、
要は
ドレミとか。
そうですそうです。で、ドレミファソラシドのドが一番わかりやすいので、よくどんな例にもまずドを基準に、
うん、
例えるんですけど、どんなこう音楽系の教材にもドを基準に考えていくんですけど、わ、
うんうん、
かりやすいので、例えばドを基準にしたときに、うん、まあ、これが基音というか、まあ、まあ、ルート音って言うんですけど、
はい、
模様で、まあ、ルートって根のルートですね。根幹になるというか。
うんうん、
だから、大体ドの基準の音だったら、ドで始まる。始まりは別に何でもいいですけど、終わりが大体ド、
うん、
ドの音で終われば気持ちよく終わるっていう基本構成の曲を作る。で、スピッツのチェリーとかが一番わかりやすくて。
君を忘れない、
は
い。
あれは多分ドが基準なんですよ。
うん、
で、ドっていうのは、大体キーってあるじゃないですか、カラオケとかにも。
うん、
で、これは C になるんですけど、キーが。で、C っていうコードの基準の音がドなんですよ。だから、この曲のキーは C ですって言うんですよ。よく音楽用語とかで言うと。
うん。
そう。
で、この C、つまりドの音をメインとした C のコードを基準とした曲の構成でこの曲は作りますってなった時に、
うん、
C に類する仲間たちがいるんですよ。で、だいたい C と F と G と A マイナーと E マイナー。
あ、聞いたことある。その辺。
はい。で、これは、要はどういうことかっていうと、この3つの音の構成の仕方で呼び方が変わってて、
ほう、
ドとミとソを足すと C っていうコードになるんですよ。で、このドがメインの音になってる。
ほう、そう。
だけど、それだけだとずっと単調になっちゃうんで、
うん、
で、F は、ファの音が基準になってる、ファと、ごめんなさい、ド忘れしちゃったんだけど、
ほう、
ファと何かと何かの3つの音。
ほう、
で、G は、ソを基準とした、三つの音。で、A マイナーっていうのは、三つ目の音が半音低いから、ちょっと暗く聞こえるんですよ。
うん、
みたいなのがあって、で、これはもうグループ化されてて。だからギター、ピアノの人もそうだし、コード分かってる人なら、
うん、
C のキーでって言われたら、だいたいその、今言った5つを使うっていうのはもうパッと浮かぶんですよね。
へぇ、
だからその、僕みたいなその素人でもギターとか弾いてればそのぐらいの知識はあったりするので、
うーん、
ジャズだとまたそこに複雑な半音低いとか、うんうんうん、もっと複雑なコードが出てきたりしてちょっと難しいんですけど、
うんうん、
多分そういう感じです。だから基本の基準で使うグループのコードとか音って決まってるので、基本的に、う
ん
う
ん、
そこにアレンジでこう、うん、あ、ごめんなさい、はい、うんうん、大丈夫ですか、ごめんなさい、だから今遮っちゃったかな、
大丈夫大丈夫
大丈夫
大丈夫ですか、そう、うん、でそれでその中で決まってる音にアレンジでちょっと付け加えたり、一音ちょっと音を半音低くしてみたり高くしてみたりみたいな感じで遊んだりとかして、
うーん、
それを間違えるとさっき言ってたような不協和音になったりしちゃうので、
うんうんうんうん、
その不協和音で あえて不協和音を使ってアレンジもあるしみたいなので作っていくのが、まあ、作曲だったり、
へえ、
多分そういうことなんじゃないかなって。
僕ジャズとかの中で、
うん、
C と F がごちゃごちゃになっちゃうこともあんの、混在するというか、はい、
あまりにこうなんか長く弾いてるとあるかもしれないですね。その本当に適当に弾いてて、やっぱり途中から C を基準とした C グループと、
うん、
F を基準とした F グループのに同じコードとかが入ってたりするので、
うん、
そこで急にこう転調って言って、こう調、
うん、
まあキーって日本語だと要はなんとか調調とか言うじゃないですか。調、
うんうん、
って言うじゃないですか。あれがキーのことなんですけど、その調が、キーが変わっちゃうときとかが、僕みたいな音痴だとあります。適当に弾きすぎると。そうそうそう。でもまあ基本的には、
基本的にはその C の音なら C でずっと行くの。
そうですね。目の前にギターがあるんですけど、これ聞こえるかな？
うお！
これ聞こえてます？
うん、聞こえてます。
今、めちゃめちゃ適当に弾きますね。
うん。
っていうのが、
今
超適当に弾いたんですけど曲っぽくなってました。
これで適当
なの？
なって
た、なってた。だからこういう風にグループにもうちょっとだけ弾いていいですか？
はい。
ていうのも今引いたんで、これも適当なんですけど。
これ適当なの？
適当です。で、今引いたのは、前半は C のグループを引いたんですよ。
なんか後半違いましたよね。後半、
う
ん、
ちょっと違う。
終わりのところちょっと、あ、そっち行くって思っちゃった、私。うん。
で、そうなんです。後半は G のグループを引いたんですよ。
うん、うん、うん。
で、
転調ってやつだ。
転調したん。
そうです。で、まあ、ここをうまく合わせることもできるのかな。ちょっとこの辺は僕、ちょっと、なんだろうな、ちょっと知識足りなくて、
ほう
の、ノリでくっつけるんですけど。
ほう。
そう。
だから、G のグループの、後半は G のグループなんで、G で始めて G で終わったんですよね。
うん、
で、前半は C のグループなんで C で始めて C で終わるんですけど、この間に使われるコードって大体グループ化されてるんで、その代わり、C と G のグループで、C のグループにも G は出てくるし、G のグループにも C は出てくるんですよ。
うんうんうん、
役割が変わるって感じです。
なるほど。
今回お前が主役なって言って。で、C が主役の時は G は脇役に徹するんです、
うんうん。
だけど大事な立ち回りで、うんうん。で、G がグループの時は C が脇役になるんですよ。でもやっぱ大事な役でっていう感じ。うんうん、
主役は入れ替わるんだ。
そうそうそう。そうです。
そうだね。
で、例えば、それはあくまでメインキーなのであって、要はそれを、あのカラオケで考えると分かりやすいんですけど、プラス1にしたり2にしたり、
うんうん、
マイナス1にしたり2にしたりするじゃないですか。
うんうん、
で、それは要は、基準の音がドだった時に、ドだ高いなと思った時に、1個下げて、ドーシーラそうだから、まあ、シーラ、ラぐらいの基準で歌え。2個下げてラにしたいみたいなあったとする、うん、まあ、正確にはあの黒い鍵盤も入ってるんでピアノで考えると分かりやすいですけど、
うん、
正確には半音とかもあるので、
うん、
そうですね、
そう、なんかフラットとかもつくんですけど、
はい、まあ、
分かりやすく言うと、うん、ドをドシーラのラで歌おうってなったら、
うん、
ギターの方は C で弾いてたんだけど、うん、え、2個下げる、分かった分かったっつったら C の2個下は確か A なので、うん、A のグループに今度変えないといけないんですよ。
なるほど。
C の役割が今度、A が代わりに。
へ
ぇ
ー。
で、
面白い。面白い。
すごいな。
っていう、一応そういう感じです。なんかその、だから例えば、キーが変わると、音は変わるんですけど、並び方は、要は、それもさっきの、その、なんだろう、音の、その、長さ、あの、うん、1とか3とかその数字で言うと分かりやすいんですけどね、
うんうん、
その1の音から何個離れてるかっていうことだけなんで、
うんうん、
C からだから C ドレミファだから、まあ、3つぐらい離れてるのが F なんですよ、
うんうん、
でもこの C を A に変えると今度 A から3つ離れるのが CDA と ABC だから A から離れるのが3つ離れるのが C になるので、
うん、
C の次 F 弾いてる曲だを2個下げてA にしたら、今度、F をの役割を担うのが、今度 C になるんですよ。分かったよ。だんだんごちゃごちゃになってきましたけど。分かります、うんうんうん、これが、その、曲の、そのキーの、あれ、なんて言いますかね。
へぇー。
音組み合わせで音っていうか、
そうです。コードの組み合わせで音は決まってて、で、メインは音が決まってるんです。必ず。
うんうん、曲を作る人ってすごいね。
いや、めちゃめちゃ簡単なんですよ。もうすごいなんか長く説明しちゃったんですけど。
うん。
おお。
志村さんコード全くだ。あ、そうなんですね。
すごいな。本当算数だな。
で、あ、でもそうなんです。だからすごく僕はしっくりはくるんです。算数とか数学って言われるのは、うんうんうん、その音の結局、あの離れ方、うん、何個離れてるかっていうことなんで、だから数字強い人は、ほくろさんが言ってる。幅はそのまま基準音だけずらすって感じって言ってるんですけど、まさにそういうことです。で、ドレミファソラシドって半音まで入れると確か12音あるじゃないですか。
ありますね。
そう。だからコードにも一応12個あるんですけど、そこの C に C シャープがついたりとかっていうのを入れて、そうそうそうそう。だから向こう確かアメリカとかだと、あの、ドレミファソラシドじゃないんですよ。C とか A とか言うんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。だから、日本で C とか言うと、コードのことなんで、あ、ドミソ弾くんだってなるんだけど、
うんうん、
向こうはどの、あの、基準音のドを、コードと同じ呼び方してるっぽくて、
うんうん、
それなんか映画で見て思いました。
うんうん、
女の子が弾けない、ピアノを弾けない男の子に、うんうん、ここはどう弾くのよとか言って言ってる字幕で、うん、C とか言って言ってるんですよね。
うん、
だから、あ、向こうだとコードみたいな感じで言ってるんだなと思って、うん、単音の、 一個の音を鳴らすと。ごめんなさい、すごい長くなっちゃったんですけど申し訳ないです。まあ、そういう感じの一応枠というか型があるので、うんうん、そこからずれなければ、うん、もしくはあえてずらしたりして、さっき言った転調って呼ばれるようなものも混ぜたりしたりできるし、そのルールが分かってる人はそこの中でずれなかったりずらしたりするのを使いながら曲を作っていくという感じです。で、ジャズだとよりそれの自由度が高かったり、幅が広かったり、まあリズムもありますし、あと、そこにリズムをジャズっぽく、スイングっていうさっき言われてましたけど、多分こう乗るようなリズムで弾く。っていう要素が入ってくる。
すごいね。足部ちゃん。
いやいやいやいやいや、ありがとうございます。なんか、やったやっててよかった。ギターやっててよかった、ほんと。
すごい
な。素直な感想来た。
音楽の先生みたいだったね。
いや、なんか、なんですかね。これは本当に曲作るとかギター弾くってなった時に、これは覚えないとと思って。なんで、だから、勉強好きになったのこれがきっかけです、でも、ほんと。
あ、そうなんだ。
勉強できるとは言ってないですけど、でも、ね、学生の時は勉強だるいってなるじゃないですか。
うんうんうん、
でも、大人になってから勉強って結構楽しくなったりするじゃない、まあ、楽しくない人もいますけど、うんうん、世の中には。でも、僕、勉強は楽しいものだと思っていいの、うんうん。それのきっかけがこれですね。音楽の授業やらなかったの、すごい後悔しましたね。大人になって、このルール分かってから。俺、勉強してんじゃんと思って。
うんうん
うん、でも、まあ、なんてことなくて、本当に、そんな難しくないです。だピアノがも前にやればもっと分かりやすくて。
うんうんうん、
いや、分かりやすいわ。
もうなんか私、ピアノはやってたんですよね、もともと。でも、
はいはいはい、
あのコードっていう、何、うん、ですかね、こうピアノだけしかやってないと、もう、うん、なんかコードっていう概念がないんですよ、あんまり。
いや、でも分かる気はします。
そう、うん、そう、だから多分弦楽器とかやられてる方の方が多分コードとかっていうのってピンとくると思ってて、でだから私、あ、コードってそうなってるんだって今日知りました、ちゃんと。
あ、うん、でも僕そこも思いました。ピアノの方ってあのもちろん作曲をそれからしていくとか、ピアノ一本で食っていくみたいな人は当然その辺も覚えていくんでしょうけど、
ちゃんと専門的にお勉強した方とかは多分そういう知識もちゃんと入ってる方が多いんでしょうけど、私も本当にただ習い事でピアノやってただけの人なんで、
多分弾けるんだけど、
めっちゃ怒られてあの私楽譜見ないで弾くタイプの人だったから、めちゃくちゃ怒られてたし、うん、
なるほどね。
そう、そうそう、耳で覚えちゃうから楽譜、うんうんうん、楽譜あんまいらないっていうか、強弱見るぐらいですね、正直。
あ、うん、でも
あのなんかフォルテとかあのクレッシェンドとかそういうのをチラッと見て確認するぐらいで、あのあとはなんか耳で音自体は覚えてたんで、なんかその、うんうん、いちいちアンプを、アンプってこう譜面を覚えることなんですけど、それをする必要がなかったんですよね、
うん、
耳で覚えてたから、
うん、
だからなんかこう感覚でなんかやってたんですよ結局のところずっと、うん、でもやっぱり楽譜を 見なさいっていうのをすごいめちゃくちゃ怒られて、だからあんまり好きじゃなかったんですね、正直ピアノを弾くことが
志村さんもすごい共感されてますよ、皆さんに。
めっちゃわかります。
めっちゃわかります。
だからこう、うん、コードっていうのがなんか私もちょっと去年ぐらいから実はあのウクレレをちょっとね、ちょっとやっ、うん、実はこっそり練習したりとかしてて、そこで初めてコードっていうものを触れたっていうんですよね。そうそう。あ、なんか、あ、こうなってるんだみたいなのを、そうそうそう、なんか知ったので、なんかこう今こう足部さんの説明をきはすごい分かりました、私はめちゃくちゃ分かりました、あ、うん、なるほどと思って、うんうん、そういうことだったのかみたいな、
これ分かってればね、その即興とかができるんで、まあその幅だから覚えてれば覚えてるだけ幅が広がるっていうか、僕は今使ったの、
うん、
最初は4つぐらいしか使ってないし、次は3つぐらいしか使ってないんで、
うんうんうん、
まあでもそれでも簡単な曲とかポップスだったらもうすぐに代用できるっていう、
う
すごいな。
そうそう、ほくろさんもね言っていらっしゃいますけど、そう、規則性が分かるとね、うん、面白いということで、そうそうそうそう、まあね、あのセッションしたりとかね、いろいろ即興したりとかっていうので楽しめたりできますね、うん、確かに、
うんうん、あと10分で2時間です、
ね、あ、そうだね、
やだ、あと2時間ぐらい話してる。コード出てきちゃった
コードの話出てきちゃった
まあまあ、またまたそれは別の機会に、
次回のテーマとかちょっと軽く決めときます、また
何がいいですか、
何、
うわ、ちょっと待って、
何がいいか、
コード
こう一緒じゃない。
いけますけどね。いけますけど。
違うジャンルというかものにしようよ。うん、
道具。
なんか広すぎるな、それ。もうちょっと狭めたいな。
色。色いきましょうか。
いや、もういい。
色。
なるほど。
うん、好きな色とか、
まあ、色に関しての
話にしましょうか。
そうそうそ
う、なんか色のお話っていうのも面白そう。
これはいけますね。
これはいける。これはいける。
ただもう僕完全にネタバレしてますけどね、もう好きな色。
存在が出てるからね。
それな。
出てるの、身につけていらっしゃるから、ね、お召しになってるから、ね。
いや、でも私も好きな色と苦手な色ってすごいはっきりしてるかも。
ああ。
いや、難しいな。好きな色って言われると難しいな。
ない
の、あ、本
当ですか、次回までに考えておく、
うんうん、
全部好きだもん、
宿題で
も各自、なるほど、
うん、
みんな揃ってみんないいから
その時の気分によっても違ったりする、
そうそうそうそう、そ、うん、
ディベートになりますね、僕は ね、
ね、
多分
ね、でも足部さんはね、出てるから、まあ、
そう、もう出ちゃってるんですよ、今日ライブ来てる人とかはもう目で確認できちゃうんで、これが、この色が。
になってるからね。
僕が利休さんかみたいなとこありますからね。
なんか、原色のですね、しっかり原色のやつです、ね。
いや、そうなんですよ、
うん、
あ。ごめんなさい、でも始まっちゃいそうなんで、ちょっと、ここまで。
次回にしましょうね。はい。
これ、今日の方が難しかったですね、だから、僕は。
あ、本当ですか、
そう、次のその色アメさんが難しいって言ってるのとはまたちょっと違うけど、でも
足部ちゃん
話題の方が難しくて、
俺、はいはい、いつも難しい
アメさんあれですよ、だから知識が広いからいろいろ多分語れる切り口がいっぱいありすぎて、どっから行こうみたいな感じだからじゃないですか、
いや違う、何喋っていいか分かんねえ、
あ私でも音で一個、バイオリンの音はすごい好きです、
いいですね。あ、でも、それで言うと僕はチェロの方ですね、僕は。
あ、チェロいい、
チェロいい、
チェロいい。
チェロいいな。
ごめんなさい、ごめんなさい、被せちゃった。バイオリン、いや、バイオリンですよ、バイオリンね。バイオリン。
バイオリンもいいけど、チェロもいい。あ、でもやっぱバイオリンの方が好きかな。
エモいな。チェロはエモいんだよ。
チェロはエモい。
その二つ、なると思ったんですよ。どっちかっていう、そのクラシック弦楽器でどちらがっていう話になった時に、僕も好きな音ずっと考えた時に、
うん、
友達が弾いてくれたチェロが美しすぎて、
うわ、すごいそれ、
そう、なんかしかもその子別にやってるわけじゃないですけど、絶対音感がそれこそある子だったんですよ、だから、
うん、
そう、なんとなくでちょっと弾けるんだよって言って、お母さんがやってるチェロを借りてちょっとだけ弾けるよって言って、なんかクラシックの一節を弾いてくれた音がすごい美しくて、
ね、チェロを弾く友達がいるとかすごいよね、
いや、めちゃめちゃかっこいいね、だから音感があるのすぐハモってくるし、
すごい、
そう、やりすぎてたまにムカつくみたいな、いいよ分かったよみたいな、何でもハモってくるなお前みたいな、俺はコーヒーメーカーとハモれるって豪語してました
すごいな
ぁ、そう、すごかった、その子は本当すごかった、
相対音感もあるんですね、
ハモりができ る、ね、
あ、そうですね、そうですね、そうもう グラスとかこう水には水張ってこう回す、うんうん、ふわーっと音あるじゃないですか、
うんうんうん、
あれを出しながらそれに対して別の音でハモってました、
ね、音がハモ
る、意味が分かんないんだけど、どういうこと、
すごい、
あ、なんかそのあさっきのハモりの続きになっちゃうんですけど、うん、要はどういうことかっていうと、これもさっきの数字で、
ほう、
ドに対して要はさっき3度でハモる、6度でハモるって
言ってた、言ってた、
うん、あれどういうことかっていうと、じゃあドで考えるとまた出てきてくるんですけど、ドが1、基準の音が1度になるんですよ、 1、はい、1個目の音、
はいはいはい、
1度で、これに対して2度、3度、4度ってこう離れていくんです、音って、
はいはいはい、
はい、でこれで不協和音になっちゃう度数もあるんだけど、だいたい3度をやるとハモリになるんですよ、だいたい、
うん、
大体というか、これはもう月森さんが3度言ってたね。
そう、上も下もね、上も下もハモリになる、うん、だから低い音でハモる場合は3度低い音でハモるっていうのもできる、うんうん、私でも、うん、便宜上私3度と6度ってのを知ってるから言ってるだけなんですけど、私これをあんまりちゃんと考えずにやってる人なんですよ。だから
感覚でってことですか。
感覚でやってます。
うんうんうん。
そう。
でも感覚です。僕もミラさんと一緒で、僕はピアノとかは大人になってちょっとだけ習ったことあるんですけど、でもやっぱり僕も大人になっちゃってたから楽譜も読めないし、
うんうん、
そういう楽譜読めないとかだとやっぱり感覚になっちゃうんですよ。これって。で、多分楽譜読めって先生が言ったのは、これを理論的にちゃんと覚えて、ちゃんと再現性の高い演奏やハモリや作曲をできるようになりなさいっていう人は楽譜結構強制してくるんですよ、うん、まあ、大事なことですし、確かに。
だけど
感覚だと、
ね、多分多いと思います、そういう方の方が。ピアノの先生って、
うん、多分クラシックでガチガチだからだと思います、
うん、多分ね、うん、だからあんまり理解してもらえなかったんですよね、ま、
いや、そう。でもポップミュージシャンはね、そういうのから逸脱して成功してる人もいますからね、うん、桑田佳祐さんが楽譜読めないってよく言われるし、うん、広瀬香美さんとかも嫌いだったって言いましたよね、
ゲッターン、
そう、そう、ロマンスの神様とか、今の歌なんでしたっけ、
ゲッターン、
あ、もう無視してもらって大丈夫です
、あの方も結構
話の腰を折ってたから、
ガチガチのクラシックみたいなのが嫌いで音楽嫌いだったけど、自由にやっていいってなってから好きになって、あの今のスタイルになっていったって聞いたことは、なんとなく聞いたことがあります。確かそんな話をしてた気がします。だから、まあ、必ず必要なんじゃなくて、結局、うん、心に届く音楽は別にできればそれでいいんだけど、
うん、
まあ、クラシック、まあ、あった方が絶対にいいのは確かなんで、
うん、
そうみたいな感じです。ごめんなさい、あの話が、ね、あれでしたけど、まあ、要はどの音を歌った時にミの音を歌うか、うん、6度はちょっと待って、半音とかが入るから正確に音分かんないですけど、多分ドレミ、単純に計算です、うん、ドが1だったらレミで3つ目がミじゃないですか、
うんうん、
だから3度がミなんですよ。で、ドレミファソラだから、多分ラ、ちょっとごめんなさい、黒い鍵盤の間のあれが思い出せないんで、
うん、
このラがフラットになるかシャープになるかってちょっとうろ覚えなんですけど、
うんうんうんうん、
大体ラぐらいですこれが6度です。だからこのドにドって音が鳴ってる時に、
うん、
ドレミミとかドレミファソラとかを重ねるとハモリになります、
うん
うん、あ、そうは、音出せたら分かりやすいですね。ドとミを同時に鳴らしてみてください。
ドとミ、
レ
じゃーんって両方一緒に、
ドとミを、そうですね、二音同時に、
これですか、
うんうんうん、
そうです。で、それがドだけ鳴らすと、そのそれが曲だとすると、そのドっていう曲だとすると、
うん、
曲というか、まあ、メロディーだとすると、うん、そこにミを一緒に弾くことがハモリなんですよ、要は、
うん、そう、
それを歌でやってるって感じです、ミュージシャンの人たちは。
すごいね。
だからドレミファソラシドって歌を歌ったとしたら、その3個先からドレミファソラシドと同じ音の離れ方でこう順番に押していったら、ドレミファソラシドにハモれるんですよ。
そう。
え、じゃあこれもハモリなの？
それ
このミとこのドで。
あ、そうです、そうです。それもハモリです。だから、ミを基準にしたときは、ドは、今度逆に下のハモリになりますね。下ハモって呼ばれる。
へぇ、
うんうん、
そう、
うん
うん。で、これは曲調とか、多分そのセンスによって、ごめんなさい、僕はセンスになっちゃうんですけど、これも多分数学が強い人は、こういうハモり方をしたらこういう雰囲気が出るってもう分かってるので。
分かってる。
だからこういう曲にするんだったらハモり方はこうしようって決まってるんです。でも多分ミラさんと僕は感覚派なんで、なんか変だな、なんか違うなとか、いや、これでいいやって言ったものが後になって、あれ？なんかおかしいなってなったりとかってしていっちゃうことはあるんですけど。
そう、だからなんかこう、なんかメロディーラインをちゃんと歌ってくれればっていうのが条件付きなんですよ。だからこれがずれられちゃうと、こっちもハモれないんですよ。感覚でやってるから。
わかんない。
そう。だから原曲キーを外されると無理です。ハモれないですよ。うん。そうそう。
はぁ。 なんでそんな瞬時にできんの。
そう、それが瞬時にだからそうできるのはもう本当ピアノ室だったら本当指の鍛錬っていう部分も入ってくるし、
うん
うん、曲だったら音感を身につけるトレーニングをしてたりとかですね、うん、僕は瞬時には多分ミラさんの話聞いてると多分ミラさんすごいすぐできる人方なんだろうなって思いました。僕はちょっと感覚です。僕はできる時とできない時あります。多分それは自分の音域に合ってなかったりするとできないし、ハモりやすいなって時と
ハモりにくい。下ハモも上ハモも両方いけますよ私。だからちゃんと歌ってさえくれればそこを。そう、
いやそれは本当羨ましいです。僕はちょっと
そ
うんってなります。いつもハモっててで感覚でなんか多分違うな。だから
じゃあ、
はいはい、
話に腰折ってごめんね。
いい、
アシベイさんと月森さんが一緒に歌ったらハモれる曲って普通に歌えるってこと？
ミラさんが多分言ってくださってる。僕が外さなければ多分ミラさんが乗せれると思う。乗せてくれるんだと思います
。アシベさんがメロディーライン歌ってもらって私がハモり、うん、まあ、上でも下でもつけるってなったらいきます。でも
私ミスタービッグも、
あ、わかんない、どうだろう。そうやってみないとわからないし、あとそのさっき言った通り、うん、合わせてみての声の相性もあるんですよ。
あ、
そう、私の感覚ですよ。これはめちゃくちゃ難しいんですけど、
はいはい、合う合わないはでも分かりますよ僕も。
そう、合わないは分かりますよね。多分ハモれば一発で分かります。
だからなんだろう、面白いロイス。なんか特に女性ボーカルとかだとキーが高い、うん、まあ、声が高いから、うんうん、僕の地声だと歌えないので、僕カーステとかで流れてきたらハモるんですよ。自分のキーで歌うってことは要は何個か下になるわけじゃないですか、
うんうん、
でハモリ、自分が歌ってて気持ちいいラインとハモリになるラインを感覚で探して遊ぶんですけど、うんうんうんうん、やっぱやりやすい歌手とやりにくい歌手がいて、僕はここはまだ知識が追いついてないです、うん、なんでそうなってるかっていうことを説明ができないんですよ僕は。
そう、
多分音階の違いとか自分が出せる音域の違いで生まれてるんだろうけど、
うん、
ちょっとちゃんと調べてなくて、ちゃんとチェックしてたり調べたりしなくて分かんないんですけど、うん、めっちゃあるんです。この曲はハモりやすいなとか、うん、YouTube とかで歌ってる女性のカバーとかがバーって流れてきて、
うんうんうん、
それに対してノリで歌ったら、普通にノリで歌ったら、お、これなんかハモりやすいわ、ハモってるわみたいな。結構そんな感じです僕。
そう、そういうことを私ずっと中学生とか小学生の時からやってたんですよ勝手に。普通にあの猫の声を真似してたのと同じような感覚であのやってたんです。曲を聴きながらそういうことをしてたんですよ私、うん、そう。だからあのだいたい例えば、まあ、全然そのお互い練習してなくて誰かがカラオケで歌ってます、ちゃんとメロディー歌ってます、そこにじゃあいきなりハモリ入れますっていうのもできます。
はい、
知識はあったんですよね、うん、でも多分それその時にピアノもやられてたから3度上だ3度下だ6度だとかいうのは一応知識としては分かってた感じですか？
でもね3度とか6度とかに関してはあの後で自分のやってることって、あ、こう3度とか6度っていう離れ方をしてるんだっていうのを後になって知りました。
後付けでね、うん、そう、まあでも実践が一番ですからね。そうそうそうそう、一番身につきますからね。僕も知識は結構後付けの部分が多くて、分かってからハモりやすくなりました、うん、やっぱり適当にやってたんですけど、ずっと分
かってこれって3度なんかな、うん、6度なんかなっていつも
どっちかなって思ってます。僕も全く一緒、同じ感じです。これは僕は今何度で歌ってるんだろうみたいな感じです。知識としてあっても自分が今何やってるか分かんなかったりっていう、
あ、そうそうそうそう、
ずれはありますよね。
だから言語化が難しいんですよ、感覚でやってたから。ずっと私は
ごめんなさい、もう完全にミラさんとの個人種になっちゃいました、うん、
すいません。
アミさんとコトセさんすいません。
いやいやいや、どんどん喋ってください、
うんうん、いやもうね、あの次回のテーマも決まりましたし。
ねえ、
うん、
あ、面白
い色ね、うん、そう、あ、でもキーラさんが言ってる音楽や数学、そうそうそう、そういうことなんですよ、うん、本当に。そう、結構音はね数字に置き換えられるので、ちょっとごめんなさい、なんかだいぶ長くなりましたが、ハモリとか、うん、ジャズも一緒だと思うんですけど、即興とかっていうのはこのコードとか数字の置き換えるとかで構成されてるから生まれるって感じです、
うん、
わって感じで大丈夫ですかね、
うん、大丈夫
大丈夫
大丈夫
無理くりまとめに行って、
すごいねとさ、アンコーとさ、大丈夫しか今日聞いて
ない。そんなことはないですけど。
すごかった今日は。
なんか思ったよりこう濃いトークになりました。
濃いトークになった。
音に関しても。
頭がパンクしそうだった。
いや申し訳ないですそれは。
パンク前に、
ね、数学っていうのがすごい。数学感。
橋村さん有意義でした。
有意義です。いやありがとうございました。
いや
めっちゃ楽しかったです。ごめんなさい、勝手に楽しかったです。
いやそれならよかった。ほくろさんもすごく面白かったです。
よかったです。
いや勉強になりました。私もすごく。手元にピアノがあってよかった。
これ、
う
ん、ねすごいそうピアノとかがあるとすごくわかりやすいんですよ、うん、これって。
うんうんうん、
キラさんそうだね。これもうごめんなさいですね。
暑かったってことで、ね。いつも暑いです。
いつも暑いです。
いつも
ごめんなさい。
激熱です。
すいませんね。ね。うん、
ま次回は、ね、
不協
色です。
不協和音でしたね。
はい、いやいやいや。はい、気温ですから気温。
そんなまとめ方。
不協和音がまとめな
の。私不協和音になってたのと。
いやいやいや。
そんなことないですよ。
そんなことない。
大丈夫でしたかね。大丈夫です。
いやめちゃ楽しかった。
楽しかったです。
いや、
うん、いや話聞いてるの楽しい。
うん。
ありがとうございます。
ありがとうございました。またよければいろいろ教えてください。
いやこちらこそですね、
うん、
どうぞよろしくお願いします。そしてこんな遅くまでね、聞いていただいた皆様
本当だ、お付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
潜ってらっしゃる方々も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
そして上に上がってくださった月森さん、琴瀬さん、足部さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。お疲れ様でした。
お疲れ様でございます。
ありがとうございました。本当に
次回も、はい、よろしくお願いします。
はい、次回は色です。色。
色です。
はい、
色。
人生いろいろです。
人生いろ
い
ろ。なるほど、
ええ。
閉店のやつ流さないの、いつもの。
閉店のやつ流そう。
ほら、せっかく用意してたから。帰れ、帰れって言ってるやつ。
こと帰れみたいな。やめろよ。うん。
閉店の
さっきの可愛いやつともギャップがすごすぎるんだよ
な。
でも阿部さんこうやってね今作られてますからね、曲も
適当だよ。
いやでもその感覚から知識が噛み合ってくるとより幅が広がってったりとか再現度が高くなったりされるってことで、僕はもうあのこれ今言ってみんなえーとか言ってくれましたけど、
うん、
本当にもしここからなんかじゃあ楽器始めようからあ、足部さんの言ったのはこれなんだってなっていくと、うん、マジで大したこと言ってなかったってことに気づいて、何あいつ偉そうに言ってたってなるの、も
う絶対ならないと思うよ、そうは。
あいつ何ドリームソーシャル、こんなことで何あいつ偉そうにしてたん
だ。いやいやいや、ならないならない。ならないならない。大丈夫、大丈夫。あ、でも決めた俺、もう今年楽器始めよう。
お、本当？
なんか出しました。
う
ん、
ね。
何やる何やる、
あ、何やろう。
何やろう。トライアングルやろうかな。
ダッサ。
まあまあまあまあまあ。まあでもあれはあれで奥深いんでしょうけどね、きっとね。
絵面がなんかな。あの男さんがトライアングル持って立ってさ、あれをあの鉄の棒で鳴らしてるのを想像するとな。もっと他のことしない音階の話とか聞いたのにさ、なんでトライアングルやんねんと思ったよ。
私なんか和の音のやつやりたい。
ああ、
うんうんうん、
でもこっちゃんほら三味線とかね、
そう三味線ちょっとお母さんから付き合いたいんだよな。
三味線もかっこいいからな。
琴瀬さんそこにあの仕込み刀とか入れててほしいですね。であの剣舞で、
ああいいっすね。
それ前回のね。
仕込みマシンガンにしましょうか。
いや、まあ、
そう。いや、座頭一味の、逆手で持って、シャーって、
シャーって、
三味線がね、
そうそうそう、
あの刀になってて。
そうそうそう。
なんかさ、必殺仕事人みたいになってるけど、大丈夫か
大丈夫、大丈夫。
すいません、あの、
ちゃちゃ。小瀬さん、何者に狙われてるんだって話になっちゃうよ、ね。
何かに狙われてるのかな。
そう、狙われてるから100メートル2秒台なんだから。
いや
回転
ビーム。静かに頑張ってるから。
この、このさ、一生懸命呼びかけてるこの人のことめちゃくちゃ無視してるからね。まだいけるっしょ、みたいな。ファミレスで、まだ粘ってる。
駐車場でもこいつら2時間以上話すの
あ、そうそう、そうそう、あいつら全然出ていかないわって。
で、イラッとしてこうやって音量上げてくるんですよ、
店の。上げてくるね、だんだんね。
そう。
はよ帰れって思いながら、
ね。そう、はよ帰れよ。
いいですね。でも、そしたら楽器の回も本当、あれですね。気になります。
いいっすね。
楽器。アメさんとコトセさんの楽器進捗もちょっと、ちょくちょく触れながら、
ね、なんかじゃあ、やる本当に。私、やりたいもん。
ちょっと考えよう。
うん、私も考えよう。
いやのかな、
私もちゃんとウクレレ練習する。
あ、いいですね。
ウクレレ、
練習する。あるから家に。
僕、明日歌った歌あげます。
お、
お、は
い、ですね。
全然それ始めるとかじゃないけど、多分告知みたいな。
文化祭でね、この4人でなんか出しましょうか。
何文化祭って
文化祭
また思いつきでなんか言い出したの、
また言いました。
三味線とウクレレとって。
トライアングルと。
すごいな。
トライアングル。トライアングルは必須
なんだ。合わなそうなんだよな。
まあまあね。もう2時間過ぎて、もう1時になっちゃったんで。
そうだね。
はい、すみません。
すいません。もう皆様遅くまでありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
またまた次回ね。
おやすみなさい。
ありがとうございました。皆様本当に。またまた次回、色についてね、喋っていきたいと思います。
はい。
どうもありがとうございました。おやすみなさいませ。
おやすみなさい。
ここまで雨男がお送りしました。そして、
イモリミラと
加藤生と
足部が
お送りしました。
お送りしました。
おやすみなさ
い。足部、
イエイ、
足部、
イエイ、
足部。